こんばんはです。今日も、絶望の世界を、読みたいと思います。昨日の続き、から、いきますので、3章からいきたいなと、はい、思います。で、今回は一応、まあ、絵も、絵って言っても、まあ、静止画ですけども、昨日、まあ、そういうのがあったので、そちらの方で一応出しながら、まあ、そっち見るより、サイトを自分で見てた方がいいんじゃねって思うんですけど、まあ、人それぞれ。ですね、まあ、行きましょう。とりあえず、VIP ライブ上げますで、本連れ使ってるので避難所ということですね。で、避難所4913来たと、まあ、3じゃないんですけども、とりあえずこんばんはと。で、492おっさんコント、おっさんじゃないですけどこんばんはというところ、まあ、いつもの挨拶をしといてで、早速、行きたいと思います。2章まで読んだので、今日は3章からになります。背徳の都がでいいのかなという、ところですね。行きましょう僕の日記第3章背徳の都が。第9週冬1月4日月曜日曇り、なんだか心がふわふわします。落ち着かなくて言いようのない不安感に襲われます。外をぶらついてみてもなぜか誰かに見られてるような気がしてなりません。僕は何も悪いことをしていないはずなのに、この罪悪感は何でしょう。何かしなくちゃいけない気もするけど何をしていいのかわからない。この感覚とても不愉快です。1月5日火曜日曇り、今日も気持ちが落ち着きません。先に会えば気が紛れるかと思ったので病院に行ってみました。先は未だに壊れたままです。それでも先と一緒にいるだけで落ち着きます。先の服を脱がせて辞意をしました。爽快感に包まれてとてもいい気分です。なのに帰り際とてつもない虚しさを感じました。自分がどうしようもないダメ人間に思えてしまいます。なぜなんでしょう。1月6日水曜日曇り、やる気のない日々が続きます。気分転換にふらふらと外を出歩いてみました。正月映画でも見ようかと映画館に行くと、荒木さんとその友人の渡部さんを見かけました。 目が合ったんですが、彼女たちは無関心といった感じでどこかに行ってしまいました。僕も無視していこうかと思ったけど、なぜか彼女たちから目を離せませんでした。変な違和感を感じます。1月7日木曜日、晴れ。昨日の違和感が何だったのか分かりました。簡単な心境の変化です。荒木さんたちを見かけた後、僕は一昨日まで感じてた不安感が薄れていたのに気づいたんです。今僕は前に比べてかなり落ち着いています。むしろ安堵感さえ感じています。その理由はなんとなく分かりました。明日からまた学校が始まります。行ってみようかと思ってます。1月8日金曜日、雪。久々に学校に行きました。緊張気味に教室に入ったんですが、変わったことは何もありませんでした。みんな僕を見ても特別な反応はなく、なんだ来たのかみたいな感じばかりでした。杉崎先生と目が合った時もちょっと嫌な顔をされただけで、特に何も言われなかったです。帰る時、僕の下駄箱に虫うぜえ学校来んなと書いた紙が入ってました。誰が書いたんでしょう。1月9日土曜日、曇り。いじめが再発しそうです。でも僕は以前の僕とは違う。今度は耐えられるはずです。奥田はもういない。それに僕には切り札がある。どうしても我慢できなくなったらあれを使えばいい。数日前まで感じてた不安感は今ではもうほとんど感じません。学校に行ったおかげです。僕にしかできないことが存在するということが、こんなに清々しいものだとは思いませんでした。素晴らしいです。1月10日日曜日、曇り。サキに会いに行きました。白い顔をして眠ったままのサキは一体どんな夢を見ているんでしょうか。サキは夢の世界へ行ってしまいましたが、僕は現実を生きなければなりません。いじめられる、いやむしろいじめてほしい。僕に屈辱を与えてほしい。耐えられないくらいに。僕が惨めな思いをすればするほど、後の楽しみが大きくなっていきます。早く学校に行きたいです。第10週煮沸。1月11日月曜日、晴れ。学校に行くと机の配置がおかしくなってました。みんなの机は僕の机を避けるように離れてます。授業中、ひそひそと話し声が聞こえます。なんか虫のやつ臭くない？臭いよね。机離してよかったね。渡部さんと荒木さんでした。渡部さんは周りの人たちにもやっぱ匂うよねとか言ってます。僕は直感しました。この前下駄箱に紙を入れたのは渡部さんだ。渡部さんが僕をいじめる。女の子にいじめられるなんて。1月12日火曜日、曇り。女の子のいじめは陰湿です。体育の時間、教室に戻ってきたら僕のカバンが消えてました。探してると渡部さんが何か探し物と白々しく聞いてきます。カバン探してると答えました。渡部さんが言いました。それならさっきトイレで見たわよ。女子の方でねと。僕は女子トイレに駆け込みました。後ろで変態痴漢とか聞こえるけど気にしてられません。ご丁寧に個室一つ一つそれぞれにカバンの中身が落ちてました。もちろん全て便器の中です。水道でカバンを洗いましたが、匂いだけは取れませんでした。お気に入りの筆箱もノートもまだ匂います。僕の机はますます孤立しました。1月13日水曜日、曇り。ホームルームの時間、渡部さんがクラス委員から話があるそうですと言いました。それに反応して荒木さんが、昨日女子トイレに入った男子がいるそうですと言います。皆が僕を睨みつけました。虫あんたでしょと渡部さんが叫んでます。ひどい。 誰のせいで女子トイレに入る羽目になったと思ってるんだ。自分で追い詰めたくせに。僕は黙ってうつむいてました。なんか目が温かいと思ったら涙が溢れてました。周りの罵声が遠く感じます。1月14日木曜日、曇り。僕の弁当に黄色い液体がかかってました。変な匂いがします。よく見たら小便でした。渡部さんの仕業だと思います。ということは渡部さんの小便。僕はご飯をむさぼりました。おいしい。股間に血が集まっていくのがわかります。すべて平らげると横から渡部さんがささやいてきました。どう、野良犬のおしっこふりかけは。トイレで全部吐きました。1月15日金曜日、雪。僕はお腹で虫を飼っています。こいつは僕の負の感情を食って育っていく。虫が育つたびに僕は快感を得ます。そろそろ育ちきるんじゃないでしょうか。そうなったら僕自身も食われるかもしれません。でも僕はそれを望んでる。食われると言ってもそんな派手なことにはならないはずです。ただやれと命令されるだけ。その日は近い。1月16日土曜日、曇り。僕の上履きに何か入ってました。知らずに履いたため中のものはぐちゃりと音を立てて潰れました。渡部さんと荒木さんがやってきて何かを探してます。私たちのハムちゃん知らないと聞いてきました。僕がハムちゃんって何と聞き返すと、渡部さんがにやりと笑って荒木さんをつつきました。荒木さんが生まれたてのハムスター最近飼い始めたのと説明してくれました。足の裏から嫌な感触が全身を覆います。ゆっくり上履きを脱ぐとそこには血と肉の塊が。それから先はよく覚えていません。あの二人に何か言われた気もするけど、頭の中は真っ白でした。お腹がうずきます。1月17日日曜日、晴れ。僕の中の虫がやれと命令してきました。やつはもう完全に僕を食ってしまったようです。僕は準備を整え明日に備えました。明日から世界が変わります。待ちに待ったお仕置きタイムです。今までのいじめを思い出すと震えるほど楽しくなってきます。準備は万端です。士気を高めに先に会いに行きました。まだ寝たきり状態ですが、心の中では応援してくれてるでしょう。いよいよです。第11週逆転。1月18日月曜日、曇り。僕の下駄箱にハムちゃんの墓と書いた紙が貼ってありました。可愛らしくレタリングされてます。上履きの中には腐りかけたハムちゃんの残骸が入ってましたが、手で掴んでゴミ箱に捨てました。教室に入ると都合よく荒木さんは一人で座ってました。僕は彼女の前に立ち、あれをちらつかせました。荒木さんは目を丸くして僕を見上げました。かすれた声で、なんでそれをとつぶやいてます。僕が耳元で奥田のようになりたいとささやいてやると、青ざめた顔でプルプル震えてました。どうしてやろうか。1月19日火曜日、晴れ。体育の時間、教室に戻ってきた荒木さんが何か探してました。焦ってる様子なので、何か探し物と聞くと、荒木さんはカバンがないのと答えました。僕は親切に探し物の場所を教えてあげました。それならさっきトイレで見たよ、男子の方で。荒木さんは顔を真っ赤にしながら男子トイレに駆け込んでました。後ろで男子があっけに取られてます。水道でカバンを洗ってましたが、匂いだけは取れなかったようです。 筆箱もノートも僕の席まで匂ってます。爽快です。1月20日水曜日、曇り。昼休み、荒地さんがお弁当を食べようとすると、そこには白いドロドロした液体がかかってました。荒地さんはびっくりして僕を見ました。僕はあれをちらつかせて、ちゃんと食べなよと言いました。食べてる、無理やり口に押し込んで。その液体が何なのか知らないわけがないのに、すごい。全部食べ終わったと思ったらその場で戻してました。机が吐砂物にまみれてます。クスンクスン泣きながら雑巾で机を拭いてる荒木さんの姿はとてもけなげに見えました。眩しいです。1月21日木曜日、晴れ。渡部さんが荒木さんのことを心配してました。僕は横で会話を盗み聞きしてました。最近なんか変だよ、また誰かに何かされた？別に平気だよ。でも虫、何聞いてるの？気づかれた？まさかあんたが。違うよ、岩本くんは関係ないと。荒木さん、岩本くん、久々にその名を聞いた気がする。いや、そう呼ばれたのは初めてかもしれない。素晴らしい。まだ何か言いたげな渡部さんを荒木さんは力ない笑顔で、私は大丈夫だからとなだめてました。友情って素敵です。1月22日金曜日、曇り。放課後の教室、荒木さんが倒れてます。僕の足の下に。他には誰もいません。もう許してとかすれた声でつぶやいてます。制服には僕の足跡が何箇所かついてます。許すもんか。お前は渡部さんとつるんで僕に何をしてきたんだ。僕をいじめたじゃないか。よくもよくもいじめたな。お承知してやる。自分でも信じられないほど僕は叫んでました。これまでのいじめを思い出してしまい、僕は泣いてました。荒木さんも泣いてました。涙が止まりません。以前僕は荒木さんに蹴られた。今は僕が荒木さんを蹴ってる。でもなぜか満足感は得られない。なぜまだ足りないんでしょうか。僕と同じ目に合わせないといけないんだ。同じ目に合わせてやる。僕はすり泣く荒木さんを後目に教室を出ました。家に帰り、明日のための用意をしました。見てろ。1月23日土曜日、晴れ。朝、荒木さんが登校すると学校中に写真が貼られてました。正式にはデジカメの画像を印刷したもの。奥田に侵される荒木さんの画像です。僕がそれを手に入れたのは偶然でした。杉崎先生には本当に感謝してます。これを手に入れたおかげで荒木さんを追い込むことができたから。ああ、荒木さん泣いてる。耳を真っ赤にして写真を一つ一つ剥がして回ってます。いじらしい。学校に来なければいいなんてのは素人の考えです。行かなきゃもっといじめられる。僕もそうでした。これで荒木さんは僕と同じ立場になれたわけです。虫だった僕にも仲間ができた。もう一人じゃない。1月24日日曜日、雨。僕の中にいる虫の存在を感じなくなりました。消えてしまったのでしょうか、それとも僕と同化したのか。なんとなく先に会いに行きました。荒木さんのことを報告しても返事は返ってきませんでした。咲と結ばれた時、僕は何かとてもいけないことをしているように感じたのを覚えてます。その時は僕の中の虫がその気持ちを食べてしまいました。だから罪悪感は感じてません。今回荒木さんにしたことも本当はとてもひどいことかもしれない。でもそんな意識はありません。 やっぱり僕自身が虫になってしまったんだ。第12週断罪。1月25日月曜日、雨。荒木さんが学校に来てない。おかしい。どんなにいじめられても学校には来るはずなのに。僕は急に不安になってきました。何かとんでもないことになりそうな予感がします。気がつくと渡部さんが僕の机の前に立ってました。見下したような目で僕を見てます。アラちゃんから聞いたよ。何を聞いたんだ。あんたがやったんだってね。だから何を。親に知られたんだって。知らない。僕は何も知らない。僕は何もやってない。渡部さんはそれきりどこかへ行ってしまいました。残された僕は一人怯えてました。大丈夫、僕には最後の手が残ってる。いざとなったらあのことを喋ってしまえばいいんだ。荒木さんのもう一つの秘密。あのことに比べたら僕のしたことなんて大したことじゃない。絶対に大丈夫。1月26日火曜日、晴れ。今日も荒木さんは来ない。どんどん不安が大きくなっていきます。また渡部さんが僕のところへやってきました。今度は何を言いに来たんでしょうか。荒ちゃんには反対されたんだけど私はやるつもり。何をするつもりなんだ。虫、あんたもう終わりよ。どういう意味だ。なんで僕が終わりになっちゃうんだ。それだけ言い残して言ってしまいました。何が起こるのかなんとなく予想がついてしまいました。大丈夫大丈夫大丈夫。でも不安が消えない。大丈夫だって分かってるのに押しつぶされそうだ。サキ、助けて。1月27日水曜日、曇り。予想が当たった。今家の前に来た車は間違いなく警察だ。呼び鈴が聞こえる。僕は法に触れるようなことは何もしてない。あのことだって全部喋ってしまえば僕の罪にはならない。親が玄関で応対してる声が聞こえてくる。ああ、今確かに警察のものですがと聞こえた。大丈夫。多分大丈夫。僕はいじめられてたんだ。仕返しをして何が悪い。写真くらいで騒ぐなんて。待てよ。そのことじゃないかもしれない。そうだ。やっぱりあのことだ。それなら警察が動くのも当然だ。渡部さんはあの写真を警察に持ち込んだんだ。それで警察はあのことを確信して僕のところに。なんだ、なら安心じゃないか。渡部さんの思惑通りにはならない。僕は絶対に大丈夫なんだ。親が階段を上がってくる。僕の名を呼んで。そんなに焦らなくても僕は逃げないよ。言ってやる。そして全てを喋ってやる。そうすれば間違いなくあの子は破滅だ。知らないよ。人が破滅しようが僕の知ったことじゃない。僕が大丈夫ならいいんだよ。僕は大丈夫。大丈夫、いい響きだ。大丈夫大丈夫大丈夫。僕は大丈夫大丈夫。僕は大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。僕は大丈夫。1月28日木曜日、曇り。僕にとって荒木さんは死者でした。恨みもありますが、それ以上に彼女のしてくれたことには感謝してます。荒木さんは僕の願いを叶えてくれた。だからあのことも今まで黙ってたんです。言う必要がないから。でも今は違う。彼女は僕をいじめた。それに黙ってたら僕の身が危うくなる。昨日僕は警察に連れて行かれました。そして僕の証言をもとに今日荒木さんが逮捕されました。殺人罪です。被害者は奥田。 あの日荒地さんは僕の目の前で奥田を殺してくれた。僕が愛用してた黒いマフラー、荒地さんは同じものを手に入れ、僕に変装して奥田を殺したんです。僕はもともと小柄なため、マフラーで顔を覆って学ランを着込んだ荒地さんは本当に僕そっくりの容貌でした。彼女は奥田殺しの罪を僕に着せようとしていた。でも誰も見てなかった、僕以外。あの時僕はなぜ荒地さんが奥田を殺したのか分かりませんでした。今となったら動機は明白ですが、デジカメの画像の日付は11月16日。あの日の放課後、荒地さんは奥田に侵された。警察の話では荒地さんが犯人だとはある程度目星がついてたけど、僕にも目をつけてたそうです。なぜ逮捕までこんな時間がかかったのかは明日書きます。ちょっと複雑なことになってます。ただはっきりしてることが一つだけ、やっぱり渡部さんは警察にあの写真を持ち込んでいた。僕が荒地さんを脅迫してたことを立証したかったらしいんですが、逆に荒地さんを破滅に導いてしまった。嘆かわしいです。1月29日金曜日、晴れ。奥田が殺された後、警察の動きの話をまとめるとこうなります。1、奥田の友人たちの証言で荒地さんが犯されていたことが発覚、表向きは捜査打ち切りに。2、強姦について詳しく調査しようとすると皆口を閉ざす。3、荒地さんの状況証拠が固まるも、動機とみられる強姦事実がはっきりしない。4、さらに調査に時間をつぎ込む。そうしているうちに僕が犯人だと垂れ込みが。これが約1ヶ月前だそうです。5、僕の調査を開始。しばらく調べても僕に犯行を行った様子は見られない。6、渡部さんが僕を訴えるために荒地さんの強姦写真を持ち込む。便乗して僕に奥田事件の事情聴取。7、僕が全て証言。荒地さんが奥田を突き落とす瞬間を見ていたことが決め手となって荒地さん逮捕。警察が捜査打ち切りのふりをしたのは強姦された荒地さんへの配慮だそうで、奥田の友人が口を閉ざしたのは荒地さんへの強姦は奥田の単独犯行ではなかったからだと思います。警察に僕が犯人だなんて垂れ込んだバカは一体誰なんでしょうか。全く腹が立ちます。ちなみに僕は例の写真ばらまきに関して厳重注意を受けました。それ以上のことは何もありません。僕は本当に大丈夫でした。1月30日土曜日、晴れ。ここ2日間事情聴取とかで学校に行ってませんでしたが、今日は行きました。荒地さんの逮捕で学校中騒然としていました。どこも事件の話題で持ちきりです。こんな話が耳に入りました。誰かが荒地さんを撃った。それが誰のことなのかみんな分かってます。その人は警察に訴えると仲間内で公言してたそうです。主語も言わずに皆をびっくりさせたかったんでしょうか。虫を訴えるとは言ってなかった。その誰かさんにしてみれば、訴ったなんてのはとんでもない誤解です。逆に助けようとしたんだから。残念ながらその人は誤解を解くことができません。誤解を解く機会すら与えられてません。渡部さんはいじめられてました。彼女が何か言っても誰も聞かない。友人を撃ったクズ、裏切り者、ゴミ女、さまざまな陰口がささやかれてます。渡部さんに聞こえるように、渡部さんは必死に言い訳してました。僕のところにも来ましたが、僕は無視しました。みんなも無視してました。僕はボソッとつぶやきました。警察に持ち込まなきゃ逮捕されずに済んだのに。彼女は何も言わなくなりました。席に座り黙ってうつむいたままでした。 机に涙が落ちるのが見えました。ずっと泣いてました。1月31日日曜日、曇り。僕をいじめた人たち、奥田、荒木さん、渡部さん。奥田は死にました。荒木さんは警察に捕まりました。そして渡部さんはいじめられっ子になりました。僕は咎められるようなことはしてません。みんな自業自得です。いじめかっこ悪い。第三章、背徳の咎巻。はい。はい、ということで、避難所レース読み493。おっちゃんの中では何歳からおっさんなのと。何歳からおっさんだ。30なのかな。で494、ウェブアーカイブで見てるのと。うん、てかよくわかんない。とりあえず検索かけて、上の方にあったやつから見てるはずなんですけど、うん、そういうのバレちゃうから、バレちゃうから、ビップライブで出したくなかった。で495、お茶コーンと。まあおっさんじゃないですけど、こんばんは。なんかおっちゃんより福田部が読んだ方が変態っぽく感じるねと。これはね、どういう意味なんだ、これ褒めてんの、なんなのこれ、これどっちを褒めてんの。福ちゃんの方がその雰囲気出しがうめえってことなのかな。まあてか自分はまあそういう技術はないですけど。で496、絶望おじさんこんばんはと。ああ新しい名前がついてしまいました。おっさんじゃないですけど。でこんばんはと。で497、簡単に逆転したと。あっさりですよ。で498、おっさん今度、おっさんじゃないです。何今度のお取り寄せはザザムシアイスだってと。もういいやもう。で499、1日ずつページを送った方がいいよと。ページを送る。あ、っていうかね、そういう意味でもね、ビップライブで出したくないっていうのはあるんだよ。その自分のね、読むのだと結局合わないと思うよ。画像で見てる人は。自分ね、読みながらね、もうページを送っちゃうのよ。ページを送って、ページを送るっていうか、上から下まで1ページでバーって書いたんだけど、その下にどんどんずらしていっちゃうんですよ、自分。なんでかっていうと、どこまで読んだか分かんなくなる場合があるんですよ、ほっとくと。だから読んだところをどんどんもう上にずらしていっちゃう。ずらしても隠していっちゃって、今読んでるところを一番上ぐらいに持ってく方が読めるんですよ、自分は。間違いないで。で、はい、だからそういう意味でも、もうなんだろう、やめた方がいいんじゃねって思うの。そのページ出しのビップライブは全然有効活用できない気がする。で、500、福ちゃん逮捕されてしまうんと。福ちゃんじゃねえし、で501、もうダメっぽと、うん、警察来たということですね。そっちの方の話って。で502、大丈夫って書いたんですけど、古いわ、超古いわ、いつの話だよ。で503、おっちゃんそこのページ途中までしかないよと。知らねえ、途中、絶望の世界で一番上に出てくるとこ読んだ方がいいよと。マジか、ここって途中までしかないってどういう意味。で504、漏れの見てるとこと全然ページ違うと。ああそう、とりあえず、まあ、今日読む分のはあるんじゃないの、さすがに。はい。で、505、福田部の方が人間不信オーラが出てるからじゃねと。ひどいわ。ひどいわ。で、506、雰囲気は福田部の方があったねと。さすがだわ。それは褒めてんの？褒めてないの？よくわかんない、自分も。 ね、褒めてんだよね。で507、福田部何かしてしまったんだ、だから最近放送してないのかと。知らない。何かしてしまった、してないでしょ別に。何もな、何もしてないっていう、あれ返しもよくわかんないけど、放送しないような何かは別にしてないと思うんですけどね。とりあえず508、聞いてる方は文章見えた方が全然頭に入りやすいんだけどなと、だからなんだ、自分でページ開いて見てた方がいいんじゃねと思うんですよ。なんだろう、意地悪してるわけじゃないんだけど、自分の読むやつ、自分の読み方通りのその、ずらし方だと静止が見ててもなんか、そうじゃないと自分同じ行を読んじゃったりとかしそうな感じするから嫌なんですよね。だからかなりあれですよ、あのページの上の方、上の方にどんどんどんどん持ってっちゃいますから、しまいには消しますからね、読んだところをどんどんどんどん、だからずらしていきますよどんどん、そうじゃないと自分がなんか読めないんで、で509、福田部かわいそうですと。いや別に、なんで福ちゃんがかわいそうになっちゃうんでしょうか。そう問題ありません特に。で510、ウィンドウもっと狭くしようぜと。いやそうも嫌なんだよ。それも嫌なの。もうだからもうわがままでしゃあないんだ、申し訳ないんだけど、ウィンドウ小さくするのも嫌なんだよ。で511、わがままのぶつかり合いだよ。画像が出てれば見るけど自分で見るのは面倒だから嫌だと。もうお互いのわがままのぶつかり合いだよ。これも小さくするのかよ。なんだろう、自分が昔からやってるスタイルって読みたいんだよね。なんなんだろう、なんかもうなんかそれが崩れると、別にそんなさ、そんなね、プロでもないしただのあれなんだけどさ、なんとなく自分の中で嫌なんだよな、隙間がないっていうのが、 下にないっていうのやるかな。まあ一応隙間を減らすのやなんだよな。そうするとますますあれだよ、自分のあの送り読みの方あれだよ。で512、ウィンドウで書いた次の日のネタバレ見えちゃうからねって書いてあるけど、とりあえず小さくしたけど、で、ネタバレ見えちゃうからって、俺は読んでるから見えねえんだよ、俺は読んでるから見えねえの。で513、お前ら同士は絶対結婚できないなと、わがままのぶつかり合いですよ、どっちも譲歩しないっていう、とりあえず小さくしてみました。で514、もう消しちゃえよと。ね、最終的にはもうそういうね、もうだっていいよ出さなくてみたいになるわけですよ、困ったもんです。とりあえず行ってみましょう。第4章です。絶望の時っていう、ところですね。そうか、じゃあ次回やるときはなんだ、検索かけて一番上のところにします。はい、とりあえずなるべくスクロールしないで読むつもりですけど、もう癖プラスそういうなんかどこ読んでるか分かんなくならないように多分スクロールしながら読んじゃいます。それは申し訳ないけど、じゃあどうしようかな、これぐらいにするかな、小さくすっか、もっとこうしちゃった方がいいのかな、ここまで小さくすればいいか、そしたら下見えねえな。まあいいや、これでいこう。僕の日記第4章絶望の時、第13週白紙、 2月1日月曜日曇り。今日が最後の事情聴取でした。そこで僕はとても嫌な事実を知りました。未だに信じられない。信じたくない。でも事実だ。僕は今までなんてことをしてきたんだろう。何を信じてたんだろう。なぜこんなことに。2月2日2日火曜日晴れ。サキはまだ眠ったままです。ベッドの横に立ったまま僕は同じセリフを繰り返してました。サキ、あれは僕じゃない。誰も見てなかったはずなのに。見てたのは僕だけだったはずなのに。サキは見ていた。そしてそれが荒木さんだとは気づかなかった。僕だと勘違いした。2月3日水曜日曇り。サキは優しかった。僕のことを人殺しだと思ってもすぐには警察には通報しなかった。知らないふりして普通に振る舞ってた。きっとサキはこう考えてたんでしょう。私だけの秘密にしておこう。でもその考えは崩れてしまった。警察に通報したのは12月27日。以後僕はずっと警察に見られていた。サキを犯した時テレビのボリュームを大きくしてなかったら僕は捕まってたかもしれません。サキが本当に初詣に行ってなかったらやっぱり僕は捕まってたと思います。サチはなぜ通報したのか。答えは簡単です。私だけの秘密じゃないことを知らされたから。杉崎先生が余計なことを。2月4日木曜日晴れ。杉崎先生、あの人は僕を疑ってた。僕が奥田を殺したと思ってた。何も見てないくせに。疑われるは構わない。だから先生にお前がやったんだろと聞かれた時僕は何も答えなかった。荒木さんが殺したんだから僕が疑われても何の問題はない。わざわざ荒木さんが殺したと言う必要もない。でも問題は起きた。先生はその間違った推測を信じそれを先に告げた。12月24日のことでした。先生は自分の推理に酔ってたのかもしれない。デジカメの存在を知ってるのは先生だけだったから。証拠を見つけた探偵気取りだったんだ。だからその推理を披露したかったんでしょう。僕が犯人であると。いじめの事実を隠蔽しようとしてたんだから警察に言うわけはありません。代わりに見つけたのがサキ。妹なんだから告げ口するわけないとでも思ったんでしょうか。逆の結果を招くことになるとも知らずに。そしてサキは知ってしまった。自分だけの秘密を他に知ってる人がいたこと。サキが冷たい態度を取るようになった時僕は見当違いな推理をしてました。もっと深く考えるべきだった。もう遅い。2月5日金曜日曇り。身内が犯人と知ったら僕ならどうするだろうか。そのことを自分しか知らないのなら多分黙ってる。知ってる人が他にもいたらそれでも黙ってると思います。自首を進めることもしないと思います。それが先ならなおさらです。皆にバレても否定し続ける。愛してるから。どこへも行ってほしくないから。でも先は通報した。それは事件の解決を長引かせるだけの行為だったけど、そんなことは重要じゃない。問題はなぜ通報したかです。しかも僕に内緒で。その理由を考えてると頭が痛くなってきます。サキは僕と一緒にいたくなかったのか。どこかへ行ってほしかったのか。消えてほしかった。僕はサキを愛してる。今でも変わらない。でもサキは本当に僕を愛してた。それどころか愛してなかった。 2月6日土曜日晴れ。眠り続けるサキ。サキの中では僕は人殺しのままです。僕は必死に語りかけました。あれは僕じゃない、荒地さんだったんだ。サキは荒地さんの罠に引っかかっただけなんだよ。だからサキ、目を覚ましてよ。起きて僕の話を聞いてよ。ごめん。もう一回。だからサキ、目を覚ましてよ。起きて僕の話を聞いてよ。そしたら誤解も解けるから。それに僕たちは愛し合ってるんじゃないか。一緒に楽しい時間を過ごしたじゃないか。まさかサキは犯されたなんて思ってないよね。僕はサキを愛してる。サキも僕のことを愛してるだろ。早く起きてよ。起きてお兄ちゃんを愛してると言ってくれよ。ねえサキ、起きてよ。目を覚ましてよ。僕はいつの間にか涙を流してました。サキの肩を揺さぶり泣きながら話しかけてました。どれくらいそうしてたのか。ふとサキを見ると口が少し動いています。何か喋ってる。その声はとても小さく、うっかりすると聞き逃した。僕は慎重に耳を近づけ聴覚に集中しました。トールさん、助けて。誰だ。2月7日日曜日曇り。トール、こいつのせいでサキの心が僕に向いてくれない。おそらくこのクソ野郎こそがサキの処女を奪った男に違いない。許せない。サキが目覚める前に消さなきゃ。最初からいなかったことにしないと。サキには僕しかいないんだから。第一、サキが入院してから一度でもお見舞いに来たか。来てないだろう。そんな奴にサキを抱く権利はない。死ね死ね死ね、死んでしまえ。サキを奪った男、今でも僕と同じ空気を吸ってると思うだけで許せない。僕が殺してやる。見つけ出して僕の手で殺さなきゃ。サキは僕のだ。他の奴なんかに取られてたまるか。消してやる。第14週デーネーでいいのかな、読めない。2月8日月曜日晴れ。サキの部屋を漁ってみました。トールに関する記録がないか調べました。写真は女の子同士ばかりです。手帳を見つけましたが有力な情報は得られませんでした。今日はデートとかハートマーク付きでメモされてるのを見ると無性に腹が立ってきます。他に何かないのか。そう思った瞬間それが目に入ってきました。パソコン。あまりに堂々としすぎて気がつかなかった。最近じゃ女の子がパソコンやってたって全然おかしくない。渡部さんや荒木さん、あの奥田でさえパソコン講習を受けて面白がってたっけ。僕は先のパソコンを起動させました。どこから手に入れたのか、可愛らしい壁紙になってます。そして見つけました。デスクトップにショートカットが作成されてました。ファイル名、私の日記。これさえ読めば。2月9日火曜日晴れ。私の日記には僕の知らない先がいました。いろんなことがありすぎてとても一日じゃ書ききれません。先はホームページを持ってました。そこに私の日記がアップされてました。希望の世界と名付けられたそのページは女の子らしく可愛くレタリングされてます。ハンドルネームはサッキー。掲示板はそこそこの賑わいを見せてました。最近は書き込みが少なくなってるようです。サッキー最近どうしたの等の書き込みがちらほら見られます。 過去ログを見てみると奴がいました。トール、さっきとこいつはネット上で知り合った。日記は受験勉強は大変みたいな内容だったけど、トールが登場してからはほとんどその話ばかりでした。出会い、オフ会、告白、そして性行為に至るまでが克明に記されています。さすがに行為の内容までは記されてなかったので少し安心しました。先はそんなインランダ娘じゃない。さらにトールに振られたことまで書いてます。確かに約3ヶ月前からトールは掲示板に姿を現してない。逃げやがったな。2月10日水曜日、曇り。サキを怪我しておいて逃げるなんて許せない。絶対に突き止めてやる。まずはトールとサキが出会ったところを突き止めなくてはいけません。私の日記によると2人はあるチャットタウンで知り合ったそうです。希望の世界にもリンクされてました。そこは俗に言う出会い系のページで、地域別に部屋が分かれてました。片っ端から部屋を訪ねてみましたが、チャットなので掲示板のような過去ログは残ってませんでした。トールはどこにもいません。やつはネットから去ってしまったんでしょうか。そうだとしても僕は逃がさない。サキの残したあらゆる記録を全て調べて絶対突き止めなければ。サキを完全に僕のものにするために必ず見つけ出してやる。2月11日木曜日、雪。僕は私の日記を舐めるように読み返しました。どこかにトールに関するヒントはないか。そしてある程度トールの像が見えてきました。トールは僕の家の近くに住んでいる。それが具体的にどのくらい近いのかは分かりません。ただ、さっきと地元民トークで盛り上がってたのは確かです。そこから話が進んでオフ会に至った。そこでさっきは自分の知ってる高校にトールが通ってることを知り、いろいろ受験の相談をしてた。残念ながらその高校名は書いてありませんでした。ちゃんと書いてくれないと困ります。結局分かったのはこれだけですが、近くにいると分かったのは大きな収穫になります。なぜなら正体さえ分かればすぐに消せる。2月12日金曜日、曇り。僕はバカだ。こんな簡単なことに気がつかなかったなんて。地元トークで盛り上がった。受験の相談をした。オフ会の約束をした。日記にはそう書いてありました。ここで疑問が湧いてこなかったなんて冷静じゃなかったんだ。少し考えればすぐ分かることなのに。どこでそんな話をしてた。チャットで、みんなが見てる前で。もっと手軽なのがあったろ。メール交換。さっきのメールをチェックしてなかった。日記ばかり読んでて見えてなかった。早速チェックしてみました。さっきらしくポストペットなんか使ってます。やっぱりさきはやつとメール交換してた。メールはちゃんとログが残ってるので実に読み応えがありました。待ってろよトール。2月13日土曜日、曇り。僕もバカだったけどトールはもっとバカだ。自分の住所をメールで伝えるなんてアホだ。さきのどこに住んでるのとのメールにライオンズマンションと返事を書いてた。ここら辺でライオンズマンションは一つしかない。僕の学校の近くにあるあれだ。さらに間抜けなことにトールは家の部屋番号まで書いてやがります。サキがそこ私も知ってるよと書いたら、417号室だから今度外から見上げてごらんと抜かしてました。そうか、そこに住んでるのか。見上げるだけなんかじゃつまんない。今度遊びに行ってやるよ。絶対行くよ。2月14日日曜日、晴れ。今日はバレンタインデー。本当ならさっきからチョコレートがもらえたはずなのに、トールのせいでもらえません。 トールが存在する限り幸は完全に僕のものにはならない。そんなこと許されるわけがない。トールには消えてもらいます。最初からそんなやつ存在しなかったことにしておけばいいんです。居場所も突き止めた。あとはやつが死ぬだけで全てが丸く収まります。来年からは幸からチョコがもらえる。今度は奥田の時と違って荒木さんのように代わりに処刑してくれる人はいません。僕がやるしかない。やってやる。第15週絶望。2月15日月曜日晴れ。やつのマンションを見てきました。あれならいつでも突入できそうです。とりあえず今日はそれだけで帰りました。さてどうやってやってやろうか。できるだけ苦しませてあげたい。ナイフで突き刺してやろうか。なんか考えてるだけで楽しくなってくる。どうせトールなんて死んだって構わないようなやつなんだろうな。メガネかけてデブでアニオタで臭くてパソコンマニアで、そんなやつにサキは殺されたのか犯されたのか。絶対殺す。2月16日火曜日曇り。ナイフを買ってきました。特に面白い殺し方が思いつかなかったので結局ナイフに落ち着きました。でも以前映画か何かでナイフで刺すときねじってやると相当痛いとか言ってたので、これでいいかもしれません。誰かに見られない限り問題はないはずです。トールと僕は直接面識があるわけじゃありません。容疑者の中に僕の名が連なることはないでしょう。友人関係を洗ったって僕は出てこない。だから安心してやれる。2月17日水曜日晴れ。なんだかドキドキします。人を殺すのにこんなに緊張するとは思いませんでした。もし誰かに見られたらどうしよう。やっぱり逃げるしかないか。逃げ切れなかったら僕も荒木さんのようになってしまうんでしょうか。それは嫌だ。幸に会えなくなっちゃうじゃないか。何のために殺したのかわからなくなる。あんなクズの命のために僕の人生を棒に振りたくない。だから慎重にことを進めないと。本当は今すぐにでも殺していきたい。でもそれだと失敗するかもしれない。ここはこらえて緊張をほぐしてから2、3日間を置いて落ち着いたらやろう。焦りは禁物。2月18日木曜日雨。トールの確認は当日でいい。どうせパソオタだからすぐにわかる。今は落ち着くことに専念しないと。それに見たらその場で殺してしまうかもしれません。あくまで冷静に。感情的になってはいけません。当日はまず部屋の確認、そして近くでそれらしき人物が帰ってくるのを待つ。トールらしき人物が来たら尾行。やつの家は4階だから階段を上る。その時がチャンスです。一人になった瞬間後ろからナイフで刺す。ナイフは刺しっぱなしでそのまま逃亡。これで行こう。やつが夜に帰ってくるのが理想的だけど、人気がないようならいつでもやってしまおう。人通りが多いようなら次の日持ち越せばいい。いくらでも待ってやる。いよいよです。2月19日金曜日雨。明日殺そう。もう十分落ち着いた。計画も立てたし、あとは予定通り行動するだけです。全部終われば先は完全に僕のものになる。もうこれ以上誰にも邪魔はさせません。そうだ、先の目が覚めたらどこかに行こう。先さえいれば親も必要ない。先とならどこへでも行ける。逃げてしまおうか、誰もいないところへ。当てはないけど先がいるならどんな状況にも耐えられる。二人だけの世界に旅立とう。夢が広がっていく。僕らの未来は希望でいっぱいなはずです。明日トールをきっちり殺して、サキの目を覚ましてどこか遠いところへ。 明日は運命の日になる。僕とサキが新しいスタートから始められるように儀式を済ませないといけません。トール、死ね。2月20日土曜日、 HML。 ひどいよ、ひどすぎる。そんなことがありえるなんて。そんなのあっちゃいけないことなのに。僕は何をしようとした？何を望んでた？トールを消すこと？そうだよ、それは叶ったじゃないか。ああ、願いは、望みは、目的は達成した。これでよかったはずなのに、よかったのに。なぜこんな思いをしなくちゃいけないんだ。僕は何だったんだ。今朝早く僕はナイフを持ってライオンズマンションに行った。トールを待ち伏せするつもりだった。まずトールの部屋番号と正確な場所を確認した。郵便受けで417号室を確認してみた。そこで僕は、ちくしょう、なんでこんなところで奴の名前が出てくるんだよ。そんなことあってたまるかよ。そこで僕は知ってしまった。信じられない、信じたくない。こんなの信じることなんてできるわけない。急いで家に戻りました。信じられないけど確認しなくちゃいけない。事実を知らなきゃいけない。家に着いたらすぐに学校の住所録を見ました。やつの住所は、ああ、書いてある、ライオンズマンション417号室って。ちくしょう、なんでだよ、なんでトールがお前なんだよ、なんでなんだよ、答えろよ、奥田。2月21日、日曜日、曇り。消えてゆく、僕の信じてた何もかもが。奥田トール、あいつは僕と咲をもてあそんでた。僕たちは踊らされていたんだ。12月1日、やつはなんて言った。今度お前の妹に例の写真見せてやるな、だって。なんで知ってたんだ、僕に妹がいること。僕は学校で家族の話をしたことなんて一度もない。知ってた、当たり前だった。やつはこの時すでに咲と付き合ってる。僕だけが何も知らなかった。咲、奥田の何が良かったんだ。あいつは荒木さんを犯したり僕をいじめたりする最低野郎なのに。そんなゴミ野郎に咲は、僕は。そうか、そういうことだったのか。全部逆だったんだ。ずっと疑問に思ってたけど今なら理解できる。奥田はなぜ僕をいじめるようになった。答えは簡単だ。僕は咲の兄だからいじめられたんだ。咲の兄だから目をつけられた。やつはクズなんだから、誰かをいじめる理由なんてそんなことでよかったんだ。畜生。第16週、陰道。2月22日月曜日、晴れ。サキの病室に行きました。僕がこんなに絶望してるのに何も知らないサキ。サキの中では奥田はいいやつのままなんだろうな。かわいそうなサキ、騙されてるのに気づかないなんて。そっとサキの手を握るとなぜかボロボロ涙がこぼれてきました。どうして僕は泣いてるんだろう。サキを奥田に奪われたから、奥田に負けたから、悔しいから、サキが僕を愛してくれないから。そんなことはない。サキは絶対僕のことは好きなはずだ。奥田よりもずっと僕の方がいいと思ってるはずだ。そう思ってるところに病室に医者が入ってきました。僕にというよりサキの身内に話があるとのことでした。話を聞いた僕は何とも言えない気持ちになりました。サキがもうじき目覚める。話によると徐々に回復の兆しが見えてきて、もう一週間もすれば目を覚ますだろうとのことでした。僕はどうすればいいんだろう。2月23日火曜日、曇り。 インターネットで睡眠薬を販売しているページを見つけました。早速申し込んでおきました。睡眠薬を大量に飲めば苦しまずに死ねます。死ぬことは怖くありません。この世に未練はないし、それに咲は起きたら僕のことを好きだと言ってくれるかな。言ってくれるよね、絶対に。確かめたくはない。もしかしたら言ってくれないかもしれない。奥田の毒がまだ残ってるかもしれない。今のままなら確かめる必要もない。眠ったままなら確実に僕のことを好きでいてくれる。そう信じていられる。咲、一緒にどこかへ行こうって約束したよね。僕の誰もいない他の誰もいないどこかへ、二人だけの世界へ。怖がることなんかないよ。咲は何もしなくていいんだから。旅の準備は全部僕がするから。だからね、咲、一緒に行こう。2月24日水曜日、雨。奥田に関わって以来、僕はとても嫌な思いをしてきました。でもそれも終わりです。これ以上不愉快な気分になることはありません。みんなとは違う世界に行くから、もう誰にも関わらないで済みます。結局僕に残されたのは咲だけでした。それでも構わない。他には何もいらない。咲がいれば十分。1月3日だったかな、あの日に僕は誓った。咲はもう離さないと。最後まで離さない。2月25日木曜日、天気なんか知らない。今日睡眠薬が家に届きました。僕は家にいたので直接受け取りました。だから親にはバレてません。今さら親にバレてもどうでもいいんだけど、なんとなく隠してしまいました。睡眠薬は今手元にあります。これを咲と一緒に飲めば二人は旅立てるなんて素晴らしいでしょう。僕一人なら地獄に落ちてしまうかもしれない。でも咲は絶対に天国に行けるはずだから一緒に行く。僕も天国へ行けるはずです。僕は今とても幸せを感じてます。どれだけ絶望しても諦められない夢、それは世界で咲と二人だけになること。それが叶うんだから、僕の面白くもない人生も最後の最後で少しはマシになったのかな。それとも今までがひどすぎたのかな。僕にはどっちかわからない。そんなことどうでもいいや。あと少しで夢が叶うんだから、こんなつまんない世界とはもうお別れだから、咲と二人きりになれるんだから。ここは本当につまんない世界だったな。奥田にはいじめられるし、荒地さんにもいじめられるし、渡部さんにもいじめられるし、復讐してやったと思ったら咲の元恋人が奥田だったし、知らないままならこんなに絶望しないで済んだのかな。許せないって言ってみたって奥田はとっくに死んでるんだから、どうすることもできないし。でもやっぱり許さない。畜生、僕より先に手を出してたなんて考えたくもない。咲の体は汚されちゃってたんだ。清めないと汚れを落としてあげないと、奴の毒を抜いてあげないと、天国に行けば咲は汚れた肉体を捨てられる。綺麗な魂だけになれる。僕が連れてってあげるよ。僕も一緒に行くから、僕が導いてあげるよ、素敵な世界へ。2月26日金曜日、眩しいくらいに晴れ。今から行ってきます。だから僕の日記もこれで終わりです。さようなら。2月27日土曜日、雨。僕は死にました。サチも死にました。あれ、じゃあこの日記を書いてる僕は誰？日記を読み返してみなきゃ。薬を手に入れて、これから飲もうって、それから二人で行こうって無理やり大量の薬を押し込んで、僕もとてもたくさん薬を飲んで怖くなって吐き出したんだ。そうだそうだそうだった。怖くなって薬を全部吐き出しちゃったんだ。でもサキはそのまま死んじゃったんだ。ごめんね、サキ。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。サキ、僕を許して。やっぱり死ぬのは嫌なんだよ。一緒に行けない。行きたくない。死にたくない。どんなにつまんなくても、どんなにひどい人生でも、どんなに惨めでも、やっぱり生きていたい。生きる。生きなきゃ。僕が生きなくてどうする。なんだろう、この感じ。 とてもとても強い義務感を感じる。他に何も考えられない。どんな不自然なことも狂ったことも全て受け入れてでも僕は生きなきゃいけない。生きなければ。2月28日日曜日、今日も雨。壊れた現実はもう元には戻りません。何かがおかしい。そう思ったって引き返すことなんてできない。全てを失った僕にはどうすることもできないんだから。だから生き続ける、狂い続ける。第4章、絶望の時、巻腐食編終了、虚像編へ。はい、ということで、避難所516、お茶本すれ開いたよと。誰もやんないのかな移動した方がいいってことですかね。で、517、絵じゃなくて背景が透けてたなと。背景が透ける？これ何の話だ。で、518、デスクトップに日記のショートカットとか、他人に PC 触らせられないねと。触らせらんないようなあれだよね。で、519、ネゲット中かと。これって99年の作品でしょ。そんな時代にもあったんかいと。そんな古いんだこれ。まあでも、なんとなくなんかパソコン、そんなにそういうインターネット系とかそういうの、でも出会い系とか言ってんだね。もうあれか。99年か。でも相当前だもん。で、520、そうか、もう10年前なんだなと。10年前でこれか。521、犯人は通る。犯人は通る。522、HML が GTHM に見えたと。末期。で、523、奥田来た。で、524、奥田いろいろすぎ。で、525、奥田はもういないんだよと。いねえんだよ、奥田は。で、526、おっちゃんはびっくりしたりしないからつまらんなと。なんていうの？あ、奥田なんだ。いや、なんとなく、なんかわかんないけどさ、だってもう出てきてさ、あいつかって言ってるからさ、その、ある程度、もう絞られますよね。だって出てきてる人あんまいねえし。で、でも、奥田なんだっていうのはびっくりしたけど、読んでる最中にはびっくりしません。淡々と読んでいくんで。とりあえず、なんだろう、中ではびっくりしてるけど、読むところに途中で挟む形でびっくりすることは、よほどだったらあれだけど、だ今後そういうことはあるかもしれないけど、今回はそこまでいきませんでした。で、527、サキと。サキ死んだ。でも完全に、どうなのかね。とりあえず、大量に、でもさ、大量に飲ませたら主人公やばいだろ。どう考えても明らかに病院にいんだぜ。仮に死んだとしたらすぐバレるだろ。どうすんだよこっから。さっき死んだかどうかもよくわからんけども、でも明らかに、とにかく、とにかく どうすんだろこっからっていうのは気になるね。で、528、いいプロローグだったと。もう稀に見るこのどぎついこの展開。はい、で、本スレいきます。本スレこのままパクって、本スレの方に飛びましょう。で、4章をやってですね、4章じゃねえ、虚像編を行ってですね、まあ、どこまで行けるか分かりませんけど、行けるとこまで、行きたいと思います。本スレ移動しました。はい。 じゃあ行きましょう。さてここからどうなるか、巨像編、です。あと4章で終わりですが、まあここからどうなっていくか楽しみですね。第5章、電脳の渦っていう、題名のところ、ここから長くなってくるのかな。大体同じぐらいかな。でもあんまりペースは変わらなそうだけどな。まあいいやで、僕の日記第5章、電脳の渦、第17週、輪廻。3月1日月曜日、晴れ。先のパソコンを起動させました。可愛い壁紙が目に入ってきます。スタートメニューのお気に入りから目的のページをクリックしました。自動的にダイヤルネットワークが開き、ネットに接続すると数秒後にはそのページが開かれました。希望の世界。僕は掲示板に行き、あらかじめ考えておいたセリフを打ち込みました。復活、投稿者さっき、投稿日3月1日月曜日。お久しぶり、サッキーです。やっと受験が終わりました。終わるまで親からネット禁止令が出てたから、ここ数ヶ月全然書き込めなかったんだよ。でももう大丈夫なんで、これからもよろしくね。たったこれだけ、これだけのことでサキは生き返る。僕はサキで、サキは僕。僕が生き続ける限り、サキも生き続ける。サキ、一緒に生きよう。3月2日火曜日、曇り。早速掲示板に反応がありました。久しぶりとか、心配してたんだよとか、どこの高校とか。僕は私の日記を更新しました。僕はサキなんだから、サッキーなんだから、不自然なことはありません。高校受かって嬉しいなどを書いておきました。爽やかな日記です。サッキーはとても明るく元気で希望にあふれてます。これからも僕の理想通りに生きてくれるでしょう。すべて僕の思い通りに。3月3日水曜日、曇り。希望の世界に来る人たちはみんな爽やかです。掲示板ではひな祭りのことが話題になってました。僕もとても爽やかな気分になります。一点の曇りもない世界、サッキーにふさわしい世界です。ここではサッキーが汚れることはありません。不都合な現実のことなんか忘れよう。理不尽なことなんか考えたくない。安らぎを感じるということは、僕がまだ完全に狂ってない証拠かもしれません。やり直せるかもしれない。3月4日木曜日、晴れ。今日はみんなとチャットをしました。例の出会い系のページの一角にサッキーたちのたまり場がありました。最近あったかくなってきたねなんて言ってみたりして、しばらく温かいトークで盛り上がってました。チャットは時間を忘れます。かなり夜遅くまでしていたのに全然話し足りない気分です。自分でも信じられないくらいすんなりとみんなの輪に入れたので、少しびっくりしてしまいました。明日もチャットしよう。3月5日金曜日、曇り。今日チャットでサッキーは ICQ 入ってないのと聞かれました。入ってないと答えると ICQ について詳しく書いてあるページを教えてくれました。みんなとのチャットが終わった後、そのページに行って知識をつけてきました。そんなに難しくないようです。ダウンロードしてセットアップ、簡単にできました。明日にでもみんなに ICQ の番号を教えようかと思います。便利そうです。3月6日土曜日、晴れ。 ICQ のナンバーを私の日記に公開しました。すぐにいつも掲示板に来てるメンバーが登録してくれました。今のところ5人登録してます。たけしさんなんか一番乗りでした。サッキーが ICQ 入るのずっと待ってたんだよとか書いてくれました。嬉しいこと言ってくれます。他にも遠藤さん、 なぎささん、ともさん、さっきの受験中に新しく仲間に入ったみきくんもいます。僕とチャットしてくれたメンバーが揃いました。 ICQ のおかげでもっとたくさんお話できるようになります。素敵。3月7日日曜日、雨。みんなとの会話がとても楽しいです。掲示板には ICQ を入れてない人たちも来てくれます。あれから1週間全てを失った僕にも新しい居場所ができました。もうインターネットなしじゃ生きていけない。こんな僕を受け入れてくれる場所なんか他にありません。岩本良平という人間も、虫と呼ばれたいじめられっ子もここには存在しない。僕はさっき。第18週、接近。3月8日月曜日、曇り。今日の話題はいじめについてでした。みきくんもいじめられっ子らしいです。僕は思わず熱く語ってしまいました。もちろん僕自身がいじめにあったとは言いませんでした。知り合いがこんないじめにあってたよという感じで間接的に話しておきました。たけしさんも熱く語ってます。たけしさんの高校にもいじめはあるそうです。僕がいじめられてた頃の光景なんかもう思い出せません。記憶の彼方に封印してしまったんでしょう。ここでは僕はいじめられない。今の僕にとっていじめは語るもので、体験するものじゃなくなった。いじめバイバイ。3月9日火曜日、雪。今日のチャットも昨日の続きでいじめ問題について語り合いました。たけしさんにさっきはいじめられてないと聞かれた時は戸惑ってしまいました。少し考えた後、私はいじめられてないよと答えました。さっきはいじめとは無縁の世界に生きてなきゃダメだ。そんな汚い世界なんか知らなくていい。みきくんにいじめは辛いよね、でも頑張って、私たちがついてるからと言って励ましてあげました。とても清々しい気分になりました。3月10日水曜日、雨。昨日のサッキーの発言がみんなに気に入られたようです。みきくんからかなりお礼を言われました。たけしさんなんかサッキーがいじめられてたら俺守ってあげるよと言ってくれました。遠藤、改め遠藤豆さんも、僕だってサッキーのためなら何だってするよと言ってくれます。ともさんまで、私も助けてあげるからねって言ってくれました。とても嬉しいです。ここはみんないい人ばかりです。仲間ってこんなに素晴らしいものだとは思いませんでした。ずっとこのままでいられるかな。3月11日木曜日、曇り。今日のチャットの話題は昨日からの流れを継いで仲間についてでした。そうだと突然たけしさんが言いました。みんなの親睦を深めるためにオフ会をしよう。まずい、それはダメ、それだけは避けなきゃ。そんなことしたら僕は、さっきは。遠藤豆さんがいいね、僕もみんなに会いたいよと言ってます。渚さんも、あ、それいい考え、私もみんなと会いたいとか言ってる。ともさんはやろうやろう、でも私最近忙しいから行けるか不安なんて言ってます。どうしよう、どうしたらいいんだろう。反対しなきゃ。でもなんて言えばいい。反対する理由は。僕が答え損ねてるとみきくんが素晴らしい意見を言ってくれました。それはやめた方がいいんじゃないでしょうかと。みきくん、ネットってお互い顔が見えないから仲良くできるんじゃないでしょうか。その通りだよ、みきくん。うん、サッキーもそう思う。私、自分の容姿とか自信ないの。会っちゃうとサッキーのイメージ崩れちゃうよ。なんとかこの場はしのぎました。3月12日金曜日、晴れ。オフ会ネタがまだ続いています。 サッキーとミチ君が拒否してるため話がなかなか進みませんでした。結局今回は延期ということになりました。渚さんが私養子には自信あるんだけどなぁと愚痴ってます。オフ会話が落ち着いたところで突然たけしさんから ICQ でメッセージが届きました。オフ会できなくて残念だよ。サッキーに会いたかったのにな。そんなこと言われても本当にごめんなさい。でもやっぱりみんなとは会えない、会うのが怖いのと返しておきました。みんなで会うのは怖いか。じゃあ二人で会うのは。え、二人で。うん、俺とサッキー二人だけで。俺はサッキーがどんな子でも絶対イメージを変えない。だからね。まずいまずいまずい、これじゃ断れないじゃないか。どうする。それでも嫌とでも言っておくか。ああ、でもそこまで言うとサッキーはただの頑固者になっちゃうじゃないか。嫌われる。ここに居づらくなる。詳しい話は明日にしよう。じゃあ考えといてね。爽やかに去るたけしさん。おやすみなさいと挨拶を交わしてネットを閉じました。さて、僕はどうするべきなんだ。考えないと。3月13日土曜日、曇り。いくら考えても答えが出ない。でもやっぱり会うべきじゃないのかな。ネットにつなぐとすぐたけしさんから昨日の件考えといてくれたとメッセージが入りました。ごめんね、まだ考え中なの。とりあえず今は保留。これでいいだろう。さっき俺今すぐにでも会いたいんだよ。すぐになんて心の準備ができないよ。じゃあ来週の金曜日、もう学校行ってないでしょ。それまでに心の準備しといてよ。頼むよ。来週の金曜日、確かに普通なら先は春休み中に当たる。僕自身もあれ以来学校なんて行っていない。なんか強引だよ。強引でも構わない。さっき俺を信じてくれよ。こいつ本気だ。3月14日日曜日、晴れ。無視するのが一番いいのは分かってる。でもそれだと希望の世界に居続けることができない。 ICQ では無視しといてチャットで愛想よくなんて器用な真似なんかできるわけない。いっそのことチャットでも無視してしまおうか。そんなの楽しくない。みんなとの会話が楽しいんだから。せっかく手に入れた楽しさを放棄するのは嫌だ。何かいい方法はないかな。今日もまた催促のメッセージが来ました。さっきは相変わらずまだ考え中と答えてます。来週の金曜までには答えを出さなきゃいけない。誰かに相談したい。でも相談できる相手なんかいない。誰か。第19週衝撃。3月15日月曜日、雨。チャット中に考え事をすることが多くなりました。たけしさんへの返事はまだ考えつかない。たけしとまめっち発言少ないよと渚さん。いやちょっとね、男同士の秘密の会話をしてたもんで。わあ、なんかやらしい。まずいな、この流れだとサッキーの発言の少なさまで突っ込まれそうだ。そんなことを考えて慌てて発言しようとしたら ICQ のメッセージが来ました。トモさんからでした。サッキーも発言少ないよ。なんか考え事。やっぱり来た。うん、ちょっとね。何何、悩み事。もしかして恋愛、もしかして恋愛関係。鋭い。すごい、なんで分かっちゃったの。ふふ、女の勘ってやつよ。でどうなの。お姉さんに相談してみなさいよ。相談。そうだ、この人に相談してみよう。同じネット仲間なんだし、一人で考えるよりいいはず。でもどこまで話す。まさかサッキーの正体を言うわけにはいかない。明日になったら詳しい話してあげる。また保留。 深く考えようとしないのは悪い癖かもしれない。それでも相談相手が見つかっただけ一歩前進した気分です。明日までに話す内容を決めておかないと、なんて話そうかな。3月16日火曜日、晴れ。今日はチャットを早々に切り上げてともさんに相談に乗ってもらいました。他のところでなんだけどと付け加えて、ネット上で男の人にアプローチを受けてるという内容のことを話しました。それでどうすればいいと思う？会うべきなのかな？この質問がしたかった。それはやっぱり会うべきでしょう。怖いなんて言ってないで相手を信用してみたら？信用？簡単に信用なんかしちゃって大丈夫かな？平気よ、ミニオフ会みたいなもんでしょ、会ってみなって。でもさっきには秘密があるんだ。これを言えたら楽なのに言えない。なんなら会う約束だけして遠くから見てたら、でその人を直接見てから改めて会うかどうか決めるの。それだ、会いたくなければ後でやっぱり怖くて会いに行けなかったとでも言っておけばいい。そうだね、そうしようかな。うん、頑張りなよ。決まった。たけしさんへの返事が。今日はもうたけしさんは寝てしまってるので明日話してみるつもりです。待ってて、たけしさん。3月17日水曜日、晴れ。たけしさんにメッセージを送りました。まだ不安なんだけど会うことにしました。明後日だよね。すぐに返事が来ました。よかった。やっぱり嫌とか言われたらどうしようかと思ってたよ。それから時間と場所を決めたんですが、たけしさんが指定してきたのは家からそう遠くない場所でした。電車とか使って1時間もしないで行けます。さすがに地域別チャットタウンで知り合っただけある。おそらくたけしさん以外もそんなに遠くには住んでないはず。みんなある程度近くに住んでるんだと思います。決めること決めたらなんだか疲れてしまいました。本当に会ってみるのかはまだ分かりません。見てみて誠実そうな人だったら、いっそのことサッキーの正体を明かしてしまおうか。一人で秘密を抱えてるより誰か味方がいた方がいいに決まってる。僕も少しは楽な気分になれる。どんな子でも絶対イメージを変えないと言ってくれた。その発言の責任は持ってくれるはず。サッキーがどんな子でも。3月18日木曜日、晴れ。トモさんから、どうなった、例の男の人と会うことにしたんでしょとメッセージが来ました。うん、いつ会うの？明日だよ。明日？もうすぐじゃん。で、どこで会うの？適当に会話した後、じゃあ頑張ってねと励ましの言葉をもらいました。うん、頑張る。そう、明日、たけしさんと会います。会ったらどんな話をすればいいんでしょうか。言うべきことは決まってる。問題なのはどう切り出すかです。たけしさんはどんな顔するかな。さっき、明日待ってるから心配しないで。でも本当にいいの？会ったらショック受けるかもしれないよ。大丈夫、俺はサッキーのことよく知ってるから。サッキーがどんな人でも俺は絶対裏切ったりしない。信じていい？もちろん信じよう。ここまで来たら信じるほかない。うまくいけば味方ができるんだし、ダメなら素直に謝るしかないかな。いや、たけしさんは裏切らないはず。信じていいんだよね？3月19日金曜日、雨。今日はたけしさんと会う予定でした。早く待ち合わせの場所に行こうとしたんですが、途中でちょっとした知り合いに会って話し込んでしまいました。気づいた時にはもう待ち合わせ時間を過ぎていました。急いで会話を終わらせて待ち合わせ場所に行きました。たけしさんらしき人はいませんでした。 誰かを待ってるように見える人は一人もいません。絶え間ない人の流れを見つめながら、僕は必死にたけしさんの姿を見つけ出そうとしました。たけしさんは僕の姿を見てもさっきと気づくわけがないんだ。僕から見つけなきゃいけないのに。結局それらしき人は見当たらず、沈んだ気持ちのままキロに着きました。たけしさんになんて言い訳をしようか。今日はもうネットをつなげる気にはなれません。もう寝ます。3月20日土曜日、雨。気まずいけど話さないわけにはいかない。思い切ってネットをつなげてみました。たけしさんもつないでいます。昨日はごめんなさいとメッセージを送っておきました。いいよいいよ、気にしてないから。とりあえずお話はできたしね。え？なんか突然話切り上げて言っちゃうんだもん。もっと話したかったのに。え、それってあれ、もしかして気づいてなかった？てっきり全部分かってたのかと思ってたけど。まさか。なんだ、本当に分かってなかったんだ。じゃあ改めて自己紹介、辻崎武史です。よろしく。昨日僕が話し込んだ人物、辻崎先生、それが武史さんだって？あんなに平然と喋ってたのに、なんで知ってたの？僕がさっきだってこと、何がどうなってるの？あの、ちょっと今頭が混乱しちゃってて、なんかうまく考えられなくて、続きは明日にしてください。一方的なメッセージを送ってネットを切断しました。まださっきっぽく喋ってるのが情けなくなってくる。なんで僕がさっきだと分かった今でも先生は普通に喋ってくれてるんだ。なんか意図があるのかな。それより僕はこれからどうしたらいい？まださっきのままでいるのか？先生は僕にどうしろと？くそ、考えたってどうしようもないじゃないか。考えるだけ無駄だ。ああもうどうでもいい、どうなってもいいよ。なるようになれ。3月21日日曜日、雨。今日もまた沈んだ気分のままネットをつなぎました。やっぱりたけしさんとはきっちり話をしなきゃいけない。どうせひどいことになるのには変わりはない。覚悟はできてる。恐喝でもするつもりか、それとも他に何か。いや、昨日の話の続きなんだけどさ。来たか。何です？俺ちゃんと約束は守るよ。は？約束ってどんな？ほら、会う前に言ったじゃん。だからそれは何？どんな約束でしたっけ？サッキーがどんな子でも絶対イメージを変えないって。岩本、この約束は今でも守ってるよ。それってつまり、え？本当はなんとなくサッキーが岩本だとは気づいてたんだ。でも実際会うまで確信が持てなかった。なんで気づいたんですか？なんでって言われてもそのまんまなんだけど。何がそのまんまだ、ちゃんと説明してくれよ。それよりさ、以前ちょっと世話したりしたじゃないか。その時の俺覚えててくれる？覚えててくれてる？なんだよ、奥田のデジカメのことか。それも全て意図があってやったことなのか。あの時からな、なんとなく気になってたんだよ。うわぁ、やめろやめろやめろ、やめてくれやめてくれやめてください。僕にはそんな趣味はないんです。なんか喋り方おかしいよ。それにそんな言い方されると傷ついちゃうな。おかしいのはお前だろ。いくら僕でもそんな趣味はない。ホモ、聞いただけで寒気がする。なんで僕なんかに。嫌だ嫌だ。この際はっきり言うよ岩本、俺はな、お前のことを。聞きたくない聞きたくない聞きたくない。愛してる。僕は電源を切りました。 第20週強行。3月22日月曜日曇り。ネットをつなげるのが怖い。つなげたら ICQ でメッセージが来るやつから。これ以上僕を悩ませないでくれ。ただでさえ僕は正常であることを保つのに必死なのに。サッティは僕の生きがいだ。なのにネットをつなげることができないなんて。奴がいる限り僕はサッティになれない。ならば消すか。先生、頼むから死んでくれ。3月23日火曜日、晴れ。今日はネットをつなげました。 ICQ はオンになる前に素早く切っておきました。アンダーグラウンドと称されるさまざまなページをお気に入りに追加しておきました。すべて掲示板です。これには結構時間がかかりました。本当にたくさんのページがありました。希望の世界に置いてある掲示板からレンタル元のページへ行きました。 TCUP という掲示板です。今日はもう遅いのでこれくらいにしておきます。具体的なページのネーミングはこれから考えます。僕は何やってんだ。3月24日水曜日、晴れ。新しく掲示板を作りました。題名は殺人依頼掲示板です。まだ僕の発言しかありません。ハンドルネームは依頼人。杉崎先生の住所とか個人情報を公開してます。誰かこいつ殺してくれと簡単なコメントも添えておりました。ここからがまた忙しかったです。昨日お気に入りに追加した掲示板のすべてにリンクを貼りました。こんな掲示板見つけたと他人のふりして書き込みました。あとは待つだけです。待つだけ？何を。こんなので人を殺せるわけないだろう。いや、いいんだこれで。僕だってそんな簡単に人を殺したくはない。個人情報にはメールアドレスも含まれてる。メール爆弾とか食らってネットに懲りてくれればいい。あくまでネット上で死んでくれるだけでいいんだ。でも本当に殺されたら、そもそも僕の勝手な理由で殺人なんか依頼していいのか。杉崎先生は死に値することをしたか。ああ、もういい。やってしまったんだから仕方ない。僕の中の誰かがやめてと叫んでる。うるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさい。今更書き込み削除なんかしたくない。もう戻れないんだよ。誰だよお前、消えろ。あー、声は聞こえなくなりました。3月25日木曜日、雨。杉崎先生から電話がありました。でも僕は出ませんでした。暗くなってきた頃電話が鳴りました。僕はなんとなく親が対応しているのを聞いていました。親の口から杉崎先生という単語が出た時、僕は心臓が止まりそうになりました。あなたによと受話器を向けられた途端、僕は叫んでました。自分でもなんて叫んだのかは分かりません。多分意味不明の奇声を発してたんでしょう。そのまま部屋に駆け込みました。親がノックしてます。なんか急いでるみたいだけどとか言ってます。僕は拒み続けてました。叫んでました。親が僕の名を呼んだ時、無性に物を壊したくなって部屋の鏡を割りました。自分の姿が映るものは全て壊しました。なぜか壊さなきゃいけない義務感を感じました。声も枯れて我に返ってみると、もうノックの音はしませんでした。電話をかけてる様子もありません。とても気分が悪いです。3月26日金曜日、雨が止まない。親の悲しげな視線が痛いです。達観した表情を見ると、もう僕のことは諦めてるように思えます。僕も悲しい気分になってきました。まだ狂うわけにはいかない。そんなことを考えるようになりました。その決心を早くも試されることになるとは思いませんでした。 例の依頼をしてから僕は新聞の社会欄を隅々まで見るようにしてました。その記事を待っているんだけど、そんなことにはなってほしくないと願っていました。とても複雑な気分でした。でもとうとうその時が来ました。今日の新聞の隅っこに小さな記事が載っていました。都内に通り魔と題された簡単な記事でした。被害者は教員杉崎武さん25歳か。落ち着け、大丈夫、気を確かに持て。これは僕が望んだ結果じゃないか。僕に疑いがかかるようなことはないはず。これで僕の周りで死んだ人間が3人に。今度こそダメかもしれない。どうしよう。待て、だから落ち着け。僕もう戻れないんだから。これはじっくり考えるべきことなんだから。狂うな、叫んだりしちゃいけない。これ以上親に迷惑かけるわけにはいかない。ゆっくりといつも通り振る舞うんだ。あんなちっちゃな父、誰も気づかないさ。それにあれが僕の依頼だってわかるやつなんかいない。それにしても本当に殺すやつがいるなんて信じられない。ネットにはそんなバカまでいるのか。いるのか、あそこに。僕はネットをつなげました。そしてすぐに殺人依頼掲示板に行きました。いた、お前か。死刑執行、投稿者処刑人、投稿日3月26日金曜日。杉崎武、確かに処刑してやったぜ。もっと依頼くれよ。俺はもっとやりてんだよ。けけけ、背筋が凍りそうだ。こんなに怖いと思ったのは初めてかもしれない。こんなやつに杉崎先生は。ごめんなさい、今頃になって罪悪感が。先生、やっぱり死ぬべき人じゃないよ。殺すべき人じゃない。僕はなんてことを。3月27日土曜日、狂ったように降る雨。正気でいるのが精一杯です。杉崎先生には本当にひどいことをしてしまいました。でも今さら悔やんでもしょうがないことです。それにそのことを考えるだけで狂いそうになる。杉崎先生は僕のくだらないわがままで命を失ってしまったんです。死んでも死にきれないと思います。僕が変な掲示板なんか作らなければ、変な奴に殺されることなんてなかったのに。やめよう、これ以上考えるのは。頭が痛い。今はもう結果だけを見ることにしよう。ひどいことをしてまで守った希望の世界、いつも通りこの世界を堪能しよう。ネットにつないで希望の世界へ。落ち着く、ここにいれば現実を見ないで済みます。なんかチャットする気分じゃないな。掲示板でも見よう。見るな。その発言を見ちゃいけない。狂う、今度こそ狂ってしまう。でも目に焼き付いてる。密告者、お前なんで希望の世界の住人が殺人依頼掲示板を知ってるんだ。なんで杉崎武が武さんだって知ってるんだ。何がどうなってるんだよ。頭から離れない。投稿者の欄に書かれた密告者という文字、殺人依頼掲示板へのリンク、そしてその上にあるたった一行のコメント。こいつ希望の世界によく来るたけし、殺されてやんの。すぐに殺人依頼掲示板を削除しました。念のためにソースをコピーしておきました。よし、僕はまだ正常だ。密告者の発言も削除しました。これで、いや、もう遅い。奴の発言の後、次々とレスがつけられてる。みんな知ってしまった。もう隠せない。終わりだ。待て、まだ終わったわけじゃない。依頼人がさっきだって知られたわけでもない。でもこのまま狂ってしまえばどんなに楽か。ダメだ、狂っちゃいけない。僕はこの先をきっちり見届けなきゃいけないんだ。だから今はこらえろ。分かってる。でも叫びたい。何も考えず叫んでしまいたい。我慢しなきゃいいけど、ダメ、できない、我慢できない。 僕は思い切り声を張り上げました。意味不明の悲鳴を上げました。でもとっさに口を手で覆いました。手からうめき声が漏れてます。涙が流れてきました。声が外に漏れるのを抑えた分、代わりに涙が流れてる。ボロボロと大きな滴が床に落ちていきます。声が止まりません。涙も止まりません。パソコンの画面が歪んでる。部屋中に僕の低いうめき声が響いています。3月28日日曜日、曇り。希望の世界が混乱してます。たけし君、冗談でしょ。返事してよとの書き込みがあります。いくら待っても無駄だよ。もうたけしさんはいないんだから。もう消えてしまったんだから。無駄なのにみんな書き込みます。見てないで書き込めよとか、お願いだから何か言ってとか。返事は返ってきませんでした。第5章、電脳の渦、巻。はい、さあどうなっちゃうんでしょうか。で、本スレ、686、おっちゃっちゃと、おっちゃっちゃ、あはい、とりあえず、こんばんは。で、687、チャットやりすぎてテレホタイム超えて電話台で死んだのはいい思い出と。もうその頃半端なさそうですね。もうすごい額だな。で、688、ウーレベって書いてあるんですけど、よくわかりません。で、689、おっちゃオフ会行くって言ったらどうすると。は誰が、え、一緒に行きましょう、一緒に行きましょうっていうか、行きませんかって言われたらってこと。人によるわからないっていうか、どうなんだろう。どうするって言われても、っていうか別に行ったことあるしね。で、690、ネゲット中ぜと。そうか。で、691、ガチオム教師始まったなと。なんかこの人はとりあえず出した人物はどうにかして何か絡ませたいっていうのがあるんですかね。そのまんまじゃ終わらせねえよみたいな。で、692、おっちゃんも傷ついちゃうと。意味がわかりません。で、693、まさかのホモルートとはと。意外なところで。で、694、 GTHM おっちゃん死んでしまったあんと。それもなんかよくわかんないよ。だって、あ、でもあれか、一応新聞には載ってたのか。新聞には載っててバッチリ合ってるのか、年齢からその名前から。だから本物っていう感覚でいいの。なんか本物でいいの。なんかこの人の書くやつわかんねえんだよ。なんか確固たる。だってあと、なんで突然何さっきの話がパタンとなくなって、死んだのはまあ死んだのかもしんないけど、仮に死んだとしてもね、なんかいいのそれでっていう、っていう気がするんですけど、それで死んじゃったで終わりってこと。親もあんまりなんか、それでなんかなってる感じでもないし、なんか不思議な感じなんですけど、で、695、盛り上がってまいりましたと。盛り上がってまいりましたよ。で、696、いつの間にか本スレに移動してたと。本スレ移動しますって言ったしね。で、今避難所見たら、避難所書き込んであるんですけど、 で、俺よく考えたら俺そうだ、なんで気づかないかなんで気づかないか分かった。俺避難所に本線で行きますって書くの忘れた。しまった。そうそうだからだ。書き込んだ今。おっそ。メール爆弾って書いてある。530。メール爆弾って何ですかね。メールで。メールがわーっていっぱいなんか送りまくってなんかぶっ壊すブラクラみたいなもの知らない、うん、正直 ICQ も使ってた人じゃないので ICQ もなんかメッセみたいなもんでしょみたいな感じで捉えてるんですけど、いいんですかねメッセ的なもので、で、教員若と、うん、自分もなんつうの杉崎先生の年齢ってもっと高いおっさんの、イメージだったんですけど、なんか生活指導だっけなんかそういうのやってるからもうちょっとおっさんでごつい体育の教師的なイメージで勝手に想像してましたけど、違う感じなんですね。もうちょっと若いんですね、随分。てか俺より若いじゃん。532、たけしさんは誰と会ってたのと聞いててください。誰と会ってたんですか。で、534がお茶目さんねって書いてあるんですけど、うん、っていうかあんまりねあっち行きますこっち行きますみたいなねやってませんからジーターって言っちゃうしね、で、697、なんかいろんな事件を詰め込んであるねと、いろんな事件を詰め込んである、うん、いろんな事件を詰め込んである、まあうまいです、面白いですよ読んでて、どうなっちゃうんだろうっていうところで、で、あらまっていうのになったりするから、で、よ、うん、日記形式でまあ一日一日細かくあんまり長い文章書いてないけども、なんか展開が、これ結構うまいんじゃないの、そうでもないのかなとりあえず自分面白いですけど、ね、で698、さっきはみんなの心の中で生きてるよと、そういうことでいいの？で、いやみんなの心の中で生きてるのはいいんだけどさ、なんかさっきがあまりにも簡単になんか死んじゃってパンって消されてない、なんかで主人公が普通にサキの使ってたパソコンを平気で使ってるところとかだ、親はどうなってんのこれってなるんだけど、なんかわけがわかんないんだけど。で699、ずっと避難所に書いてました、はいと、すいません。で700番、まもなく放送4年になるというのにと、まもなくってそんなまもなくじゃないですけど、そんなもんだよそんなもんそんなもん。で701、もう放送4年どころかあれですからね、放送回数がもう500回とかやってるのにもう全然ダメですから、未だに慣れません、未だに静止画配信で。701、メスにウーレベとかあおーっていう効果音つけた感じと、はあなるほど理解した。で702、主人公に会ってたんでしょ、名前知らないけどと。でさ、なんかさ日記形式でさ自分自身をさ僕っていう言い方ってさ、なんていうの、主人公が変わっても気づかなかったりするんですよね。とりあえずこれは変わってないと、さすがに変わってないと思うけど僕で、あと日記形式だと何年って書かなかったりすると、実は1年前のこの日でとかいうのがあってすんだよね、でも今回のは違うと思いますけど、普通に進んでると思いますけどね、さすがに主人公岩本、主人公の名前ほとんど出ませんけどね、ほとんど出ないですね、まああんまりね、その名前出すタイミングもないしね、この主人公の場合、で 次行きましょう。気になるからやろう。第6章やって今日は終わりにする。第6章、悠久の闇というやつです。これも同じ長さぐらいでしょ。僕の日記第6章悠久の闇。第21週波紋。3月29日月曜日晴れ。たけしさんを失って騒然とした希望の世界。僕は何も言えません。誰かがやっぱりあんなの嘘だよねと言ってます。きっとたけしは何かの事情でネットにつなげてないだけだよ。そうだよね、あれが本当にたけし君だと保証ないもんね。そうだけどねえ、さっき何か知らない？うん、私には何もわかんないよ。僕は嘘つきです。3月30日火曜日雨。チャット中突然渚さんが語り始めました。あのね、私みんなには黙ってたけど、たけし君と会ったことあるんだ。何を言い出すんだ急に。そんなこと言わなくていいことじゃないか。突然すぎるよ。 ICQ でいい感じになって2人だけで会って、結局私は振られちゃったんだけどね。ああそう、そうなんですか。分かったから、それ以上言わないでください。でね、その時本名を教えてもらったんだけど、杉崎武さんだったよ。知ってる、僕だけは知ってるんだ。でもこれでもうみんなも知ってしまった。言わなきゃいいのに。言わなきゃあんなの嘘だよで済んだのに、余計なことをなんで言うんだよ。畜生、これ以上僕を苦しめないでくれ。杉崎先生、ネットナンパは初めてじゃなかったんだな。渚さんと付き合っちゃえばよかったのに。みんな真剣に答えてないでさ、もっと楽しい話をしようよ。考えることが多すぎる。頭の中がごちゃごちゃしてきた。今日はもう休もう。これからどうなるんだろう。3月31日水曜日曇り。本当にたけしが殺されたのなら一体誰がそんなことを。さまざまな仮説が飛び交います。僕も形だけ議論に参加しました。僕だって知りたい。でもそんなの調べようがないじゃないか。それに希望の世界に書き込まず、ただ見てるだけの人もいるかもしれない。たけしさんを知ってるのは僕たちチャット仲間だけじゃない。この広いネット世界の中、処刑人を見つけ出すのは不可能に近いです。どうしようもないです。4月1日木曜日晴れ。僕はただ辛い現実を見ないで済むネットの世界に逃げ込んだだけです。苦しんだり悩んだりするためにこんなことしてるんじゃない。なのになんで邪魔するんだよ。また密告者が掲示板にやってきました。あんた踊らされてるよと一言だけ残していました。意味がわからない。変なことはもうやめてくれ。もう嫌なんだよ。すぐに削除したけどチャットで話題になってしまいました。渚さんがなんか最近荒れてるよね、誰か心当たりないのと言いました。ともさんがないよ、私にもわけわかんない。みきくんも僕にもわかりません。えんどう豆さんはたけしのことといい、俺にはさっぱりだよ。僕の番だ。さあなんて答える。実はね、私ダメだ。書きかけた文章をすべて消して新しく打ち直しました。私も何も知らないよ。今日は4月1日じゃないか。嘘をついても大丈夫な日じゃないか。エイプリルフールなんだから。嘘が積み重なっていきます。4月2日金曜日曇り。 確実におかしくなっていく。今日メールチェックしたら変なメールを受信しました。差出人は、アノニミティ、分かんねえ、ごめん、たった一行でした。たけしを殺したのはお前だろ。最初見たとき、なんて書いてあるのか分かりませんでした。よく見るとそれはローマ字読みで読むことが可能です。たけしを殺したのはお前だろ。僕じゃない、僕じゃないんだよ。こればっかりは本当に僕じゃないんだよ。杉崎先生、本当に死んでしまったの？先生が生きていれば何もかも解決するのに。もう一度じっくりと例の事件の新聞を読みました。被害者は教員杉崎武さん25歳、発見時にはすでに死亡しており、死亡、死んでる、この重い言葉が僕にのしかかってきます。僕はもうこの呪縛から逃れられない。希望の世界、杉崎先生の死、殺人依頼掲示板、処刑人、密告者、アンノニミティ。これは偶然の一致か？そんなわけはない。全部とは言わないまでも、いくつかは見えない糸でつながっている。どうやってその糸を見つけ出す？それに見つけてどうすればいいんだ？でもやらなきゃいけない。少なくとも殺人依頼掲示板と先生の死は何か関係してるはず。そのつながりを探し当てない限り僕は前に進めない。4月3日土曜日、晴れ。アンノニミティ、こうてか正確な発音がわからない、ごめん、これ調べていい？これ密告者とかそういう関連のなんかの、あのあれなの、単語？全然わからん。匿名か、匿名っていうのか、これ俺知らなかったな。アナニマティでした。はい、全然使いません、知りません。アノニミティ、アナニメティ。あれ、なら、ここがアノニミティって書いてあるけど、アノニミティ、そっち、アノニミティ。ごめん、そんなに出てくる単語だと思ってなかったから適当に過ごそうと思ってた。アノか、アノニは見えないんだが、うん、匿名か、匿名っていうのをあえて英語で送ってくるのか、ややこしいやつだな。まあいいや。いいや、アナニマティでいいや。ああ、なるほど。で、続きいきます、ごめんなさい、途中で止まって。4月3日土曜日、晴れ。アノニミティからのメールは差出人のアドレスがありません。アノニマスメールというのを聞いたことがあります。差出人不明、こうなるとやつの身元は分かりません。とりあえずアノニミティは保留にしておこう。処刑人、こいつを見つけ出すにはどうしたらいいんだろう。ネットを徘徊して身元を割り出す方法を調べてみたけど、詳しいことはよくわからなかったです。ただ基本的にはリモートホストを見ればわかるそうです。僕にはこれくらいの知識しかありません。でもやらなきゃ。僕は先生の死に対する責任を取らなきゃいけない。 殺人依頼掲示板のソース取っておいてよかった。どんだけ労力が必要なのか想像つかない。頑張るしかない。4月4日日曜日曇り。以前お気に入り登録したアンダーグラウンドの掲示板、今は違う目的で覗いてる。処刑人を見つけ出すまでたどり続けてやる。リンクからリンク、広がる闇の中でたった一人見つけ出すのはとても難しいかもしれない。今日も数時間かけていろいろなサイトを巡ったけど見つからなかった。ソースにリモートホストが載っていない掲示板もある。どこにいるんだよ。でも一つ分かったことがある。アングラに限定されてるのかわからないけど、そこに来る人たちの特性、いろいろな掲示板をたどってみると同じ人を何回も見かける。リモートホストも一緒だった。ネットでは書き込む人と書き込まない人がはっきりしてるんじゃないのかな。どんなにカウンターが上がっても見てるだけの人はずっと見てるだけ。逆に書く人は至るところで結構書き込んでる。違う名前を使ったりすることもあるだろうけど、ある掲示板に飽きたら他の掲示板、実際発言する人ってのは見てる人全体の中のごく一部に過ぎない。だから処刑人も他のところに出没してるはず。第22週追跡。4月5日月曜日晴れ。処刑人を探している最中、変なサイトを見つけました。滅亡の世界と題されたそのサイトは、作りが希望の世界に酷似しています。管理人はカイザー・ソゼというやつで、アングラ系掲示板に時々書き込んでました。発言のたびに自分のページのリンクを貼ってました。でも滅亡の世界はとても寂れています。そこにある掲示板もほとんどの発言が自分のばかりで、カウンターも全然上がってないようです。それにしても希望の世界に本当によく似てる。最初見た時すごくびっくりした。一応カイザー・ソゼのリモートホストをチェックしましたが、処刑人のとは一致しませんでした。何なんだここは。4月6日火曜日雨。見れば見るほどそっくりです。これは絶対希望の世界を意識して作られてる。処刑人を探すのも忘れてませんが、少し時間を割いてカイザー・ソゼの足取りもたどってみました。アングラでは当たり前のように他人を中傷するような発言が飛び交っていますが、こいつも同じようなものです。カイザー・ソゼはアングラの典型のような感じですが、少し前のログを見ると初心者を漂わす発言もしている。別に気に留めるような存在じゃないけど、滅亡の世界のリンクは必ず貼ってます。相変わらずカウンターも上がってないけど、このサイトは怪しすぎる。なぜここまでそっくりなんだろう。そう思った矢先でした。なんとなく見てみた滅亡の世界に貼られたリンク、そこには見覚えのあるあのページ、殺人依頼掲示板が貼られてました。カイザー・ソゼ、お前は何者だ。4月7日水曜日雨。カイザー・ソゼが殺人依頼掲示板を知っててもおかしくはありません。ヤツがよく来る掲示板にも殺人依頼掲示板のリンクは貼ってました。でも滅亡の世界と絡んでくると、希望の世界を知ってるとしたら、依頼されてるのがタケシだと知ってたら、知ってるのか。カイザー・ソゼどこまで知ってるんだ。どうやって希望の世界を知ったんだ。これで実は何も知らない赤の他人なんてことだったら、それはそれで恐ろしいですけど、そんなことはないと思います。それほど希望の世界と滅亡の世界は似すぎている。処刑人とカイザー・ソゼ、追跡するやつが2人になった。かなり時間がかかりそうです。希望の世界もおろそかにしちゃいけない。みんなとちゃんと会話しとかないと。サッキーが怪しまれる。 今日もまた夜更かしか。4月8日木曜日晴れ。そうなのか、それはつまりそういうことなのか。カイザー租税を追跡してるとしょっちゅうリモートホストが変わっててわけが分かりませんでした。でもある日を境にその日以前は全て同じリモートホストになってます。それはあっけなく見つかりました。やつは 2,3 箇所で同じ質問をしてました。クシって何か教えろよと。それに対し初心者は消えろや厨房うぜえのレスはありましたが、親切な人が詳しく教えてくれました。僕もそこから串について詳しく書いてあるページに行ってみました。プロキシサーバー、簡単な設定でリモートホストを変えられる、アングラでは常識らしいです。カイザー・ソゼもその発言以降は明らかにプロキシサーバーを経由してました。そしてそれ以前は生 IP がそのままリモートホストに載ってます。処刑人のリモートホストです。串って何発言は主に3月25日付近に見られました。それより以前のログはほとんど残ってないけど十分です。さあ本当にカイザー・ソゼと処刑人は同一人物なのか、確実に確かめる方法はないのか。何かいい方法は。4月9日金曜日晴れ。処刑人ことカイザー・ソゼが毎日のように来る掲示板、今日も来てました。ここの掲示板はリモートホストを見ることができないタイプです。僕もそこに書き込みました。前科一般、投稿者処刑人、投稿日4月9日金曜日。俺人殺ししたことあるんだぜ。人間って案外あっけなく死ぬもんだな。 T 君悪く思うなよ。ケケケ。あとは待つだけです。4月10日土曜日雨。罠にかかった。昨日の僕の発言にカイザー租税からレスがありました。ただ一言、処刑人の発言のすぐ後にこいつ語りと書き込んでありました。なぜ語りとわかるんだ。リモートホストのチェックはできないのに。確かめる方法なんかないだろう。よっぽどインターネットに詳しくて専門的な知識を持っているのならば話は別です。でも串って何と聞いてるようなやつがそんな高いスキルを持ってるわけがない。じゃあなんで語りだとわかったか。簡単なことです。カイザー・ソゼが処刑人本人だから。もう間違いない。カイザー・ソゼ、お前には聞きたいことがたくさんあるんだ。直接話をしようじゃないか。4月11日日曜日雨。滅亡の世界。そこの掲示板にはここ最近カイザー・ソゼ以外誰も書き込まないでとても寂れてる。しょうがないな、僕が書き込んであげよう。名前は何がいいかな。王中なんてのはどうだろう。串の設定もちゃんと書いておいた。僕はここでは王中になる。お気に入り追加、投稿者王中、投稿日4月11日日曜日。ここなんかクールなサイトじゃん。気に入ったよ。滅亡の世界って題名がまたいいね。カイザー租税、あんたはなかなかセンスある。これからも来させてもらうよ。よろしく。クールなサイト、センスある。そんなこと本気で思ってるわけありません。嘘なんかいくらでも書ける。嘘なんかいくらでもつける。何だって言える。王中の存在自体が嘘なんだから。希望の世界のサッキー、滅亡の世界の王中、どちらも僕。でもそれを知ってるのは僕だけ。真実は闇の中に。第23週、先導。先導でいいのかな。煽る、動く。4月12日月曜日晴れ。早速のレッスン。王中書き込みサンキューな。もしかして NSC から来た。違ったらごめん。 僕はそれに対して、うーん、それは知らないな、ここはたまたま見つけただけだよと返しておきました。さてこれからが本番です。次のは露骨にアングラ的なやつにしてみよう。名前はセックスマシーン。 You are so cool。 投稿者セックスマシーン。投稿日4月12日月曜日。王中に教えてもらってきたけど結構いいとこだな。俺の日記がかなり共感できる。考え方とか俺と似てるかもな。そう、滅亡の世界には希望の世界の私の日記の部分に俺の日記というものを掲載しています。僕自身サッキーの私の日記はちょっとずつ更新はしてます。当たり障りのないことばかり書いているけど、俺の日記は日常の出来事をいかにもアングラって感じで書き綴ってる。これがこのページの売り物らしい。どこのサイトでもメインとなってるところを褒めれば作り手にとっても悪い気はしないはず。次はどんなやつがいいかな。4月13日火曜日、晴れ。アングラ系掲示板で何かと目立つのは女性。女性はアングラでは重宝されます。次のやつは決まり、女だ。名前は一目で女と分かるのがいい。そうだな、紅天女で行こう。なんかよさげね。投稿者紅天女。投稿日4月13日火曜日。私も王中に教えてもらって来ちゃった。本当俺の日記いい感じね。女の私でも読み応えあるし、次回の更新楽しみにしてます。セックスマシンに対して、あら、あなたも来てたの。相変わらずすごい名前ね。王中とセックスマシンの発言も忘れちゃいけない。1日最低1回は発言するようにしとこう。その度に櫛の設定を変えるのはめんどくさいけど仕方ない。櫛のリストはいくらでもあるから平気だけど、カイザー・ソゼもその度に反応してくれる。結構几帳面なやつかもしれないなんて思ってみたりした。あと一押しだな。4月14日水曜日、晴れ。アングラは基本的には怖いところ。でもそんな中にも煽り、語り、抽象等をしない、言ってみれば大人もいる。大人でなくてもそれに近い親切な人、例えば櫛の詳しい説明とかしてくれる人、人懐っこくて親しみやすい。最後のやつはそんな感じでいこう。爽やかな名前がいいな。クラッシュ B。 やあ、はじめまして。投稿者クラッシュ B。 投稿日4月13日水曜日。僕も王中さんに聞いてやってきました。なんだかいつものメンバーが勢ぞろいしちゃったね。カイザー・ソゼさん、日記読ませてもらいましたよ。はっきり言って面白い。今後も期待してますよ。こんなもんでいいかな。これ以上増やす必要もないだろう。あまり増やしすぎると僕も大変だし。王中、セックスマシーン、紅天女の発言も欠かさない。セックスマシーンは紅天女に対するレスとして、この名前気に入ってんだからほっといてくれよ。そのすぐ次に王中が、また名前の話か、初めて来る掲示板ではいつもやってるな二人とも。紅天女はクラッシュ B さん、はじめまして、かっこ嘘、私もあの日記面白いと思います。カイザー・ソゼは面白いように反応してくれます。日記の更新頑張るぜなんて言ってる。誰も見ちゃいないよ。4月15日木曜日、曇り。もしかしてみんな知り合いなのかとカイザー・ソゼが聞いています。4人とも口を揃えてその通りと答えておりました。仲間同士の会話もさりげなく混ぜておきます。みんなネットで知り合ったんだよとか、考えてみりゃいつも一緒にいるよな俺たちとか、滅亡の世界にチャットがなくてよかった。さすがにチャットだと自作自演にも辛いものがある。掲示板見てる人いないだろうな。もっとも 見られててもなんてことのない内容なので構わないけど、トップページのカウンターも僕が更新ボタン連打してるから上がってるように見えるだけ。カイザー租税カウンター上がって喜んでるか。本当は僕とお前の二人しかいないのに、もっと煽ってあげよう。4月16日金曜日晴れ。俺の日記が更新されてます。適当に面白いとか言っておきました。掲示板はほとんどチャット状態とは化しています。今誰か繋いでるから始まって繋いでるよというふうに。カイザー租税も加わってきました。なんか賑やかだなと言ってます。紅天女にごめんねチャット状態にしちゃってログがどんどん消えてくと答えさせると、いや構わないよ、賑やかな方が楽しいと返してきました。よしこいつ完全にハマってるぞ。今日一日だけでカイザー租税はかなり溶け込みました。僕の作り出した巨像たちを相手に喜んでる。仲間意識を持ち始めてるのが目に見えてわかります。かけらも疑いを抱いていない。そろそろ行くか。4月17日土曜日晴れ。盛り上がってきたところに温めておいた話題を振りました。ねえカイザー租税もあれに呼んでみない？お、いいね、せっかく呼んだ、仲良くなったんだからぜひぜひ。賛成です。というわけでカイザー租税さん、僕ら来週の土曜日オフ会やる予定なんですけど来ます？っていうか絶対来い。紅天女、王中、クラッシュ B、セックスマシーン、総動員で煽り立てました。処刑人、お前には聞きたいことがたくさんあるんだ。直接話をしようじゃないか。杉崎先生のことを忘れてるとは言わせないぞ。僕はしっかりと覚えてるんだからな。詳しい話を聞かせてくれよ。そのために自作自演を繰り返してるんだから、このオフ会では僕がお前の処刑人になるんだ。カイザー租税、来い。4月18日日曜日雨。オフ会に対するやつのレスはこうでした。来週の土曜か、俺ちょっと用事あるんだよな。今回は遠慮しとくよ。また誘ってくれや。冗談じゃない、失敗か。ああもうなんで用事なんか入れるんだよ。待てよ、ただ単に警戒して用事と嘘ついてるだけかもしれない。仮に用事があったとしてもそれ以上に興味を引けば来るかもしれない。まだ終わったわけじゃないぞ。カイザー租税、いや処刑人、直接会うまで諦めないからな。勝負はこれからだ。絶対逃さない。第24週漆黒。4月19日月曜日雨。新たにメールのアカウントを2つ取得しました。一つは王中用で、もう一つは紅天女用です。カイザー租税宛てにメールを送りました。まずは紅天女から。せっかくなんだから来ようよ、用事なんかサボっちゃえなど甘えた内容を書いて送りました。次の王中のメールでは、来た方がいいよ、いい思いできるのに、こんなチャンスめったにないよ。いい思いが具体的にどんなものなのか詳しく書かず、ほのめかすだけにしておきました。滅亡の世界掲示板でも他のメンバーの発言を欠かさない。まだまだ煽るぞ。相変わらず希望の世界でも当たり障りのない発言を続けてます。カイザー租税、実は希望の世界の誰かってオチはないよな。リモートホストをチェックしてた時は一致した人はいなかった。でも可能性は捨てきれない。全てを疑わないと。4月20日火曜日晴れ。両方とも返事が返ってきました。すぐに返事をくれるのは都合がいい。こいつ意外と真面目なのかもしれない。紅天女の返事には、いやーなんとかなるかもしれないけどやっぱ無理っぽいかなと言っています。王中の方では、何いい思いできるってどんなことと見事に食らいついてきました。またメールを送ります。王中は、男なら来るべきだね、一つ教えてあげよう、 クラッシュ B って実は女。くれない手にはいっつも小さな部屋みたいなとこ貸し切ってオフ会してるんだけどさ、お酒飲んだりしてわけわかんなくなっちゃったりするのも面白いよ。クラッシュ B の秘密とか教えてあげちゃおっかな、などなど書いて送りました。もう明日のメールで勝負しよう。あまり時間をかけるわけにはいかない。今週の土曜日には絶対間に合う。間に合わせる。この際多少強引でも構わない。行くしかない。4月21日水曜日、曇り。返事のメールはまだ来てません。ここで一気に畳みかける。紅天女から送るメール。今日もメールしちゃいます。オフ会やっぱり無理かな。楽しいのにな。私とかクラッシュ B とかね、お酒飲むと大胆になっちゃうんだよ。カイザーソゼってどんな人なのか興味あるな。お酒は入った私何するか分かんないかも。オフ会やると毎回同じこと繰り返しちゃうんだよね。好きでやってることだから構わないけど、結構その気になっちゃったり。これ以上は秘密。知りたかったら来てね。王中からのメールはこうです。いい思い？知りたい？知りたい？仕方ないな。教えてあげよう。はっきり言うよ。紅天女とクラッシュ B はやりまん。わかるだろ？やれるんだよ。マジで。セックスマシーンっているじゃん。あいつ最初は違う名前だったんだよ。でも最初のオフ会以降、ああなった。俺もあいつもびっくりしたんだよ。あんな簡単にやらせてくれるとは思わなかったからな。もうオフ会のたびに乱交状態ってわけ。あの二人単なるエッチ好きだな。相手は誰でもいいんだよ。だからカイザー・ソゼも呼ぼうとしてるんだよ。いい加減俺たちにも飽きたのかな。まあそういうことだ。やりだけは来なよ。ただこれだけは言っておく。来れば 100% やれる。これは最後の賭けです。もしカイザー・ソゼが女だったら何の効果もありません。それに疑われたらそれまで。もう打つ手はないです。土曜日まで日がない。これで決まらなきゃ終わりだ。頼む、来ると言ってくれ。4月22日木曜日、晴れ。今日のメールチェックには本当に緊張しました。返事はイエスかノーか、それとも。カイザー・ソゼから紅天女へのメールです。また秘密？なんか気になるな。確かめる必要あるかも。そんなに誘われちゃ断ると男が廃るということで、やっぱオフ会行くことにしたよ。何気に緊張なんかしちゃったりして。まあなんとかなるな。じゃあオフ会で会おうぜ。王中へのメール。マジでマジで、これは行くしかないっしょ。ほらやっぱ俺も男だし。やべえ、なんかもう立ってきた。土曜の用事なんかよりこっちの方がはるかに大事だわ。そう簡単にエッチできるチャンスなんか転がってないしな。逃すわけにはいかねえよ。期待してるぜ。じゃあオフ会で会おうな。捕らえた。ついに奴と直接対峙することになった。よしよしよしよし。掲示板の方でもやっぱ行くと宣言してる。ふう、2日前か。ギリギリだったな。危ない危ない。さてどこで会おうか。やっぱり杉崎先生と待ち合わせたあの場所でいいだろう。そういやこの前行った時、裏通りの方に行くと人が全然いなかったな。これは使えるかも。待ち合わせ時間と場所を指定してメールで送りました。処刑人、来るのを楽しみにしてるよ。待ってるからな。4月23日金曜日、滝のような雨。やつから王中にメールがありました。明日の服装とか書いてありました。みんなにも伝えとく。うまく見つけるよ。じゃあ明日会おうな、と書いて送り返しました。ついに来た処刑人との対面。僕は以前トールを殺すために用意したナイフを取り出しました。歯が冷たいです。ちょっと飲み物。 じゃあ次行きましょう。4月24日土曜日。闇の中に雨が降り続けてる。今日の日記は長くなりそうです。これを書いてる今も震えが止まりません。今日は待ちに待った奴との対面でした。ナイフをポケットにしまい込み家を出ました。行く途中ずっとカイザー・ソゼはどんな奴なのか考えてました。大学生か社会人か、それとも高校生か。意外にやりたいとか言っといて女だったり、希望の世界の住人の可能性もあるし、僕の知ってる他の誰かかもしれない。いろいろ考えてるうちに駅に着きました。そして約束の場所へ。時間もぴったりでした。僕は昨日のメール通りの服装をしている人物を探しました。老若男女問わず全ての人をチェックしました。そいつはいました。見事にメール通りの格好です。でもそいつは、やつは大学生でも社会人でも高校生でもありませんでした。もちろん知ってる人でもありません。あの容姿、はっきり言ってガキ。童顔といえど高校生じゃ通用しない。あれは中学生、厨房だ。そいつと目が合いました。僕は視線を外さず近づいていきました。やつもこっちを見てます。なんというか何も知らない純粋な笑みを浮かべて、希望、期待の眼差しでこっちを見てるのが逆に痛々しい。すぐにその笑顔が消えることになるとは知らずに、僕の方から話しかけました。カイザー・ソゼさん？そいつはまだ笑顔のまま、はい僕ですと答えました。王中ですと僕は言いました。カイザー・ソゼはちょっとびっくりしたような顔をして、へえと言いました。さらに続けて、あなたが王中さんなんですか。僕はてっきり。僕はナイフを突きつけました。雨が降っててよかった。他の人には見えないように傘で隠せる。カイザー・ソゼは最初あっけに取られてましたが、ナイフを見てひゃーと小さく叫びました。刺すわけじゃない、おとなしくついてくればいいと耳元にささやきました。ソゼは震えながらうなずいていました。そう、このためにナイフが必要だったんです。殺すつもりなんて一切ありません。話を聞きたいだけです。僕には力がない。だから相手をおとなしくさせるには武器が必要でした。裏通りの方に連れて行くと幸い人気はありませんでした。ここがダメなら他でと考えていたけど杞憂でした。どうするつもりなんですかと怯えた目をしながら聞いてきます。僕は言ってやりました。お前処刑人だろう、人殺しただろう。ソゼはさらに顔をこわばらせて、なんで知ってるんですか。あ、いや、どうしてそれをと言ってます。どうして知ったかは話が長くなる。問題は僕が依頼人だってこと。もう泣きそうな顔で訴えてます。あなたが依頼人だって、王中さんじゃないんですか。そうだよ、依頼人だけじゃない。王中もセックスマシーンも紅天女もクラッシュビーもみんな僕だ。ソゼはすでに半泣き状態です。そんな、じゃあ僕なんで。あ、僕が処刑人だから。あ、でも処刑人、お前どうして殺したんだ。確かに依頼したのは僕だ。でも本当に殺すのは犯罪だろう。もう完全に泣いてしまってる小さな処刑に。え、あの人死んじゃったんですか。そんな、だって。何言ってんだ、お前がやったんだろう。どうして殺したんだ、答えろ。顔をぐちゃぐちゃにして答えてました。 僕殺してないです。僕は処刑人だけど殺してないです。
わけがわからない。処刑人なんだろう、なんで殺してないなんて言えるんだよ。
だから僕、処刑人って名前で掲示板に書き込んだだけなんです。嘘の発言なんです。なのに
何かがガラガラと音を立てて崩れていきます。
こいつじゃなかった。辻崎先生を殺したのはこいつじゃない。
また一からやり直した。しかも今度は何の手がかりもない。
ああ、僕のやってきたことは無駄だったのか。
僕が途方に暮れてると祖父がおどおどしながら話しかけてきました。
あの人やっぱりたけしさんなんですか。
ちょっと待て、何がどうなってるんだ。なんで祖父がたけしさんを知ってるんだ。
お前、希望の世界を知ってるのか。どうなんだ。
NSC で、僕てっきり王中さんも知ってるのかと。ごめんなさい。
なんだよ NSC って。なんだよ、希望の世界が関係あるのか。滅亡の世界も関係してるのか。
だから関係っていうか、もしかしてあなたがサッキーさん。
完全にパニック状態です。僕にはもう訳がわからない。考えれば考えるほどわからなくなる。そうさ、僕がサッキーだ。サッキーだよ。悪かったな、僕がサッキーで。
ああ、畜生カイザー祖父、僕がお前を罠にはめたはずなのに、僕の方がやられてるみたいだ。
僕はこの時完全に自分を見失ってました。なぜかカイザー祖父にナイフを向けてました。これがいけなかった。祖父はナイフを構えた僕を見て逃げました。ごめんなさい、ごめんなさいと泣き叫びながら雨の中に消えていきました。僕にはもう後を追う気力は残ってませんでした。何もかもが嫌になった。降りしきる雨の中、僕も傘をささずに家路に着きました。
結局何もわからなかった。辻崎先生を殺したのは誰なのか、NSC って何なのか。今思うとカイザー祖父を逃がしたのは大きな失敗だった。でも今同じ状況になっても
追う気力はないな。窓の外に広がる闇、まるで今の僕の心を映してるみたいです。真っ暗で先が見えなくて、この闇はどこまで続いてるんだろう。4月25日日曜日、薄暗い曇り。
僕は全く無駄なことをしてきたんでしょうか。幸に誓って生きる決意をして以来、何かが変わった気がします。世界が壊れてしまったのか、僕が壊れてしまったのか、それとも全てが壊れてしまったのか。
ねえ、何も見えない闇に向かって小さく叫びました。
僕は生きてて大丈夫？
誰も答えてくれませんでした。第6章、悠久の闇。はい、というわけで、はい、6章で、次7章は最終章とありますけども、これはまた後で、今日はここまでで、と本スレレス読み703、主人公は福田部良平だっけと福田部名字なんだ、わざと間違えてる。704、サキはもう忘れられたと、大丈夫なのかね。なんかずっと今度滅亡の方行ってて、希望の方の話がなく全然ないんだけど、そっちの方はちゃんとやってるのかどうかすらもう分かんないさっきのことなんてもう話なくなっちゃってんじゃん。全然こいつ普通に外に出て行ったりしてるけど、なんかもうよくわかんないんだけども、
で705、アノニミティでは、デブ思い出したと。アノミニティでは、テブ、違う。アノミニティで、ハテブ思い出した。わかんない。706、アノニマスメールって書いてあるから、と。で、707、ニートなんだから夜更かしくらいいいじゃないと。なんか、寝て元気にならないといけないんですかね。なんか夜更かし、また夜更かしだって書いてあったから。その、なんだろう、チャットがわーって、チャットとか掲示板でわーってなるタイミングに合わせて寝る時間を変えればいいんじゃないかなと思うんだけど、よくわからん。で、708、カイザーソゼ。709、昔は生 IP で書き込んだら大変なことになるって無駄に恐れてたなと。自分もなんとなくそういうのがあって怖いと思ってましたけどね。で、710、今ちょっとラップっぽかったと。ラップ？で、711、セックスマシーン、どこがアングラっぽいんだと。まあ、この主人公のセンスですから、センスにはもう、なんかアングラっぽいっていう。で、712、おっちゃんもペチコネマシーンに名前改名しちゃうと。配信しなくなる。で、713、ソゼも死んじゃうんかいと。わからんっていうところで。なんかこれ刺しちゃうのかなと思ったけど刺さなかったな。もうなんかもう、あ、もうな、あーってなった時ガシャーって刺しちゃうのかなと思ったけど刺さなかった。逃がしたな、こいつ。で、714、文章量増えてきたなと。確かに。でも、それだけいろいろやること増えちゃったからね、こいつ。で、715、カイザー君楽しそうだね。騙されてるの知ったらあっちゃんみたいになっちゃうのかなと。わが、あっちゃんみたいにってよくわからんけど。で、716、おっちゃんも実はリスナーが一人の自作自演ってこと知っちゃったらショック受けると。いや、褒める。褒めたたえてもっと頑張れと。で、717、おっちゃっちゃちゅちょーんと、久しぶりに見た気がする。とりあえずこんばんは。と。で、718、おっちゃんもこんな風にあっちゃんをオフに呼び出したのと。どんな風で、719、カイザーくんかわいいなと。かわいい。で、720、モレモオッチしてたと。モレモじゃねえ。で、721、マイクのプチプチはどうにもならないねと。ブチブチね。これなんでかっつうと、いや、このね、自分のプラントロニクスの、あの、このヘッドセットが悪くて、これが、ま、自分、ブログに書いたりしたんですけど、なんでか知んないけど、手元の、その、ミュートにするスイッチ、なんですけど、ハイ、ロー、ミュートってあって、その、なんでか知んないけど、ハイとローっていうのがあるんですよ。その、音量が、大きくなる、小さくなると。で、消えちゃうよと。なんでそれを用意したのか、さっぱり自分よくわかんなくて、だってそのところに、なんだ、ローラー状のその音量調節のやつもついてんだよ。なのにわざわざハイローミュートって分けるから一発でミュートいかないんですよ。だからブチブチってどうしてもなっちゃう。そう、だからこれなんでこういう風にしちゃったんだろう。一発でミュートにできるやつにしといてほしかったっていう、はい、というところで文句言ってみた、はい。で、722、老け声といえども20代じゃ通じない。あれはみそじおっさんです。あ、おっさんか。で、723、そうぜそうぜカイザーそうぜと。知りませんでした。で、724、今日はこの辺までかと。そうです。で、725、貯蔵編一番好きだなと。なんかもうどんどん自分でなんかもう、ああもうどんどんどんどんなんか悪い方向行って、あーあーあーあーってもう、こいつなんかもうどうしよう、もうなーっていうところに行っちゃってね。で、726、主人公は学生じゃなかったっけと。主人公は学生さんですね。学生っていうか生徒ですね。主人公はまだ学生じゃないですね。生徒ですね。高校生でしょ、だって。高校生だから生徒ですね。で、727、ひそひそしたい日もあるじゃないと。 そんな日ない。普通に音量を小さくすりゃいいじゃん。だったら。で、728、楽しくなってきたねと。いや、面白くなってきましたよ。こっからどうするんですか。もう、どうしちゃいたいの、こいつは。結局、なんだかもう目的がよく分かんなくなってきましたよ。たけし死んだけどさ、これからどうなっちゃうの、はい、気になりますが終わりです、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。1時過ぎたんでやめます。録音ファイルまた GRJ のファイルバンクに入れたいと思います。もしよかったら落としてみてちょうだいと。福ちゃんもアップしてそうしたらあのそっち聞いちゃったらネタバレになっちゃうけど、はい、というわけで終わりにします。予習しとくかと。予習してください。じゃあ別に早く先を見たいとかじゃないからねと。早く先を見たいから予習するんでしょうが、でおっつちゃんと、まあ、おっすんじゃないですけどとりあえず、もうやめます。はい、ありがとうございました。さあどうなるやら。じゃあ次回はあのあれですね、別のサイト、なんかこれは中途半端にしか載ってないらしいんで、自分が今開いてるサイトはだからググって一発で一番上に出てくるサイトにします。読む、なんかそこの方がいいらしいです。知りませんでした。そんなのは別にあの全部初見なので、全然見てないからどこも同じだと思ってました。はい、というわけで、そんな感じで、行きたいと思います。じゃあ、この辺で終わります。ありがとうございました。じゃあバイバイ。